はい、ということで天変文化系トークラジオ29歳までです。第327回ということでございますね。はい、
はい、
まあ、なんかね、こう思いのほかクラブハウスが楽しくてですね、うん、なんか今って言ってまだ2回ぐらいしかやってないんですけど、なんかでも始めてから今のところ週1ぐらいのペースでやっていて、うん、まあ、なんか今度また武木さんと、まあ、なんかある漫画についてちょっとクラブハウスやろっかみたいな話してるんですけど、
うん、
なんか、うん、っていうのも含めて結構なんか今週1ペースぐらいでこうちょっとなんかクラブハウスやりそうな感じなんですけど、
うん、
なんか、
はいはい、どうでした、あのブックオフ会は。僕行けなかったんですけど、
あ、そう、あの最近ちょっとブックオフの曲出したのと、また次ブックオフの曲作るからっていうので、まあ、ちょっとプロモーションの意味もありつつブックオフについて、うん、なんか主に僕の音楽周りの友達たちとちょっとなんか喋るみたいなのやったんですけど、
うんうんうん、
あのでもちょっとまあいろいろと、まあなんだ、でもまあなんだろう、割とここで喋ってることと同じというか、まあ、高田の馬場店がいかに素晴らしいかって話とか、
うん
うん、まあ、なんかそういう話とか、ね、したんですけど、まあ、1個、ね、すごい結構感動したのが、ずっと、まあ、なんかなかなかみんな共感してもらえないんですけど、あの2004年の、うん、あの夏のブックオフで流れていた店内放送がとにかくイカれてたっていう話を僕は常々ずっとしていてですね、で、まあ、ちょっとその中で話してる2曲についてちょっとね、うん、あのクラブハウスで話してる間にいろいろとみんなで調べたりとか、あのあそれ知ってますよみたいな情報があったりして分かった部分があって、まず1個目っていうのがその、うん、晴れラマっていうね、あの、う
ん、あよくよく流れてたやつ、
その晴れ晴れ晴れラマダンスっていう、うん、あのヤンズっていうね、あのヤンズさんっていう、あの森達也にちょっと似たおじさんがね
普通のおじさんじゃないか、じゃあ
で、まあ、なんか多分ハレラマヤンズで多分検索すると YouTube にあのなんかね、うん、キャンプ場みたいなところにね、そのヤンズっていうおじさんとなんかこう小学生たちがこう集められてこうね、うん、ヤンズに集められた、うん、そう子供たちがそのキャンプ
場で YMCA 日本支部みたいな感じのノリのやつでしょ、多分
そうそうそうそう、歌ってる動画が、ね、うん、あるんですけど、
うん、
なんかまあちょっと曲の中でなんか妖精さんと喋れるようになりたいよみたいなモノローグが急に入ったりとかして、ちょっとなんかね若干スピってる感じがして、うん、なんか変な曲だなとか思ってたんですけど、あの、うん、まず分かったこと1個目がその、うん、ヤンズさんのハレラマをプロデュースしてるのが、
うん、
細野晴臣だということが分かりました。
マジで、マジで細野晴臣、
細野晴臣、
それはすごいね。
ちょっとこれ本当かと思ったんですけど、細野晴臣さんがプロデュースされているようでした、うん、っていうのと、あともう一個がずっと、まあ、なんかその時期にかかってたもう一個ブックオフで流れてた曲ですごい耳に残ってたのが、なんかこうゴジラ松井秀喜を応援する曲、うんうん、で打って走って守って最強だ、打って守って走って最強だっていうフレーズだけ覚えてたんですよ僕が、
うん、
っていう曲があってっていう話をしたら、あそれ、
うん、
多分羽ばたけメジャーリーガーだと思うよっていう風に
言われて、
でそれで、まあ、調べてみたら、そのタケシ&リオっていうユニットの羽ばたけメジャーリーガーっていう曲 で僕は打って守って走って最強だと思ってたんですけど、うん、打って守って走って最高だったんですね、確かね、
知らんよ、うん、でそれ見たのもんだろ、
たけし&リオ の羽ばたけメジャーリーガー、結局 YouTube とかに全く YouTube にもサブスクにも音源が上がっておらず、うん、ちょっと聞くことはできないんですけど、うん、ただあの歌詞だけ上がっ、Amazon にジャケットだけ上がってて、う
ん、はいはいはいはい、
それで見たんですけど、まあ、なんですかね、あのちょっと絵がうまい中学生が美術の授業で描いたゴジラの絵みたいなのになんか出力みほぼ出力に近いフォントで羽ばたけメジャーリーガーって書いてあるジャケットでですね、うん、あ今武木さん検索してますかね、うん、
検索してます、
アマゾンで出てくると思います、あの在庫多分、
あ本当だ、だから普通に本当にあのゴジラなんだね、
そうなんですよ、でもこれ本当に なんだろう、東宝とかの許可を取ってるのか、もう結構怪しい感じ、
絶妙なラインだよね、
ですね、
羽ばたけ、ああなるほど
マキシングル、これ今めちゃくちゃレアなんじゃない、だって廃盤というかね、当然ね
手に入らない
し、
あのジャケットの安っぽさ、なんか絶妙にオフィシャル感のないこのジャケットやばくないですか、
う
ん、
あと裏ジャケの、うん、何、うん、もう低予算で出してる感半端ないよ、たけし&リオのなんかこう写真のこう何あの露光とかの雑な感じとかもすごいし、
やばいですね、
なんかヤンキースのこう何ジャンパーの背中が大写しになってる裏ジャケですね、
うん、
はい、
しかもなんかこれがなんかこうどうにもこうオフィシャルの応援ソングにはおそらく思えないというですね、うん、じゃあなんでこのなんか海のものとも山のものともわからない曲がブックオフの有線で延々と流れてたのかはかなり謎という、
そうね、なんかね、うん、ジャンクションがあったのかな、
ね、なんかでも、その前ブックオフについて喋るクラブハウスやってた、うん、まあ、次に出てきた話としてはなんかこのタケシアンドリオっていうユニットがその、まあ、プロモーションの方法としてとにかく有線でかけるっていうことを、
あ、
有線にそのリクエストしまくるっていうことをしまくっていたらしく、う
ん、あ、自分たちで
なのかな、わかんないけど、うん、それでかかってたんじゃないかっていう説が出ましたね、
はい、なるほどね、
なるほど、
そんな感じでなんかなんだろう、いいブックオフとかここのブックオフがすごいみたいなこととかに関してはそんなに新しい情報がなかったんですけど、うん、まあ、ちょっと僕の長年のあのブックオフ2004年に流れていたあの店内有線放送がやばいっていう件に関しては2つほどあのちょっと分かったことがあって、うん、まあ、クラブハウス楽しかったなということですね、うん、はい、部長の山田です。そして、
あ、金下劇夏アニメーションです、はい、もうね、最近ねもうこの周りじゃもうブックオフもなくなってきてしまってね、
はいはいはい、
うん、
もう本当にそれこそだからレイトさん家の近くにあるエコだって、うん、まあ、たまに、うん、あそこ品揃えめちゃくちゃいいんですけど、
はいはいはい、
あそこ前通ると行くか行かないかくらいですよ本当に、
うん、
悲しいですね、なんかそう考えると、
うん、ブックオフがなくなってきてますね本当にね、
うん、
はい、
うん、はい、
あ、どうも高島です。僕もあのブックオフはエコタ店と、あそこですね、中野店とあと高田のババア店って感じですかね、はいはい、出没する場所としては
センスがいいブックオフですね、
うん、センスがいいブックオフ、
う
ん、
そうそう
そうなんですよね。もう今やブックオフはスーパーバザーになってしまってますから、スーパーバザーっていうもうその本だけじゃなくてフィギュアとかも取り扱う、
あ、はいはいはい、
うん、なんか綺麗なマンだらけみたいなね、
うん、
になっちゃってますね、はい、
なんかさ町田のブックオフなんか結構でかいんだけど、うん、あそことかってなんか朝行くとすげえ並んでて、俺何に並んでるのか未だに理解できなかったんだけど、うん、なんかパチンコ屋買ってくらい行列できてるんですよ。
マジ？
うん。
なんだろうね。
あれはなんなの？
一番くじとか？
かな。てかそこでちゃんと調べなかった。僕もね甘かったんですけど。
うん、町田のブックオフは結構ね、まあ スーパーバザーですね、あそこもね。
うん、そうね。
そうそうそう。
5階建てくらいで。
うんうんうん。
だやっぱああいうとこだとね、なんかそのほつれがなくなってきちゃうから、やっぱり
そうなんですよね、
ディグリ買いはないですよね、うん、なんかその、うん、まあ、ある程度通常よりは安い値段でなんかご存知のものを買うにはまあ適してるっちゃ適してるんですけど、
うんう
ん、ちょっとやっぱ寂しい、うん、
ちょっとクラブハウスでブックオフについて話したことからちょっとフィードバックをここでしようと思うんですけど、
うん、
あれでした、あのでも結構真面目な話でそのブックオフの価格の話を結構してて、
うんうんうん、
その結局ブックオフ僕とかが小学生行ってた時はまだ普通にあのブックオフだけで存在してたけど、結局その後アマゾンが出てきちゃって、
うんうんうん、
その要はブックオフの魅力ってその、まあ、いわゆる新古書、その今店頭に並んでる最新刊を読んですぐ売った人の本をその店頭に並んでる普通の本より並んでるよりちょっと安く売るっていうのがなんか一番高い値付けで、なんかそのそれ以外の実は価値があるけど古い本みたいなものっていうのは逆にそのブックオフ的な価値基準からするとすごい適当に値段がつけられてて、まあなんかなんだろう、まあ分かりやすいところで言うと、まあ例えば柘植義晴の漫画とかが一冊100円でね置いてたりするような、なんかそういうその値付け感、いわゆる古本屋的なあの値段の付け方とずれた基準でつけてるからこそ、
うん、
あの価値が分かる人からしたらすごいいい本なのにすごい安く売ってるみたいなのが、
うん、
あの良さだったはずなんですけど、うん、結局そのあとアマゾンが出てきちゃって、
うん、
アマゾンだと適正に値段つくじゃないですか、
うん、
いや、うん、結構微妙、
あ、本当、
うん、結構古本界隈だと、はい、結構ぼったくってる値段は多いですね、結構、あと、あの、アマゾンって、こう、マーケットプレイスって、一人一人が出店する、あの、方法になってるから、誰かが、例えば、1500円が適、大体古本屋で1500円の手、で、回ってるような本を、例えば3000円で付けちゃうと、一人が3000円で付けちゃうと、みんな3000円で付けちゃうから、あの、意外とね、 だからまだギリギリ存在価値は意外とあるかもしれない。
あ、そうか、そうか、うん、でそう話もどうぞ。その Amazon の価格というかネット上での本の価格っていうのがついちゃったことによって、うん、そのいわゆるその価値が分からずにとりあえずその、
はいはいはい、
なんかあ新刊じゃねえからこれぐらいの値段でいいやっていう値付けがあんまりされなくなっちゃったっていう状況があるよねっていうのは結構前回クラブハウスでブックオフの話をした時に出てきた真面目なトピックでしたね、うんうん、でもそれは確かにあるなっていうのは、
まあでもそうなったので多分もう結構長いよね。10年20年くらいの間にさ、もうインターネットでショッピングでみんなもう全然やってるから、
そうそうそうそう、
うん、
で結局ほらブックオフもブックオフでさ、その店舗での販売だけじゃなくて、うん、ブックオフのオンラインでも販売始めちゃったから、
うん、
結局それでそのアマゾンと同じ場所に出ちゃったタイミングでもう値付け自体もその、
うん、
いわゆる昔のブックオフのバカ値段みたいなものはもうなくなっちゃったねっていう、そう
だ今、うん、かろうじてできるのってなんかそれこそさ、ブックオフが潰れる時とかさ、ツタヤが潰れる時にってさ、もうハイエナ的にさ、なんかもう全部 50% オフですとかさ、なんかそういう時に行って、はい、なんかもう死肉を漁るみたいなことでしか得とかすることできないんだなって今はなってて、
ああそう
だね、僕もだからね、おととしくらい近所のツタヤが潰れる時に行って、うん、DVD シネフィル DVD100 枚くらい買ったんですけど、もう、
うん、
そういうなんか悲しい買い方しかできなくなっちゃってるのね、うんうんうん、あれで、
ああそうね、あでもなんかブックオフ、あの僕マカロニウエスさん好きなんですけど、うん、あのそういう DVD の、うん、あの結構 B 級の作品とかは結構500円で投げ売りされてたりするんで、意外とあの供給源だったりとかもした時はありましたね、うん、
なるほど。いやなんかさ、ブックオフの DVD コーナーってさ、ディグル機にあんまなんなくないですか、うん、
そうね、だけど意外とね、あの、あこれあるんだっていうのとか意外とあったりして、
いや、ね、
そう
そうそう、本当はねちゃんと見なきゃいけないですけどね。なんかつい DVD コーナーになんてさ、なんかあの0年代のさ、なんかあのあったなって映画、
はいはいはい、
なんかペイチェックとかさ、うん、なんか、
はい、
なんか何、ペイチェックとかなんかあのウルトラバイオレットとかなんかまあミラジョーブリッジが出てそうな映画とかしかさ、250円とかで売ってるみたいなさ、
うん、
のしか見てないから、うん、まああとシャマラの作品とか、うん、なんか、うん、あんまちゃんと見てないんだよね正直、
うん、
探せばね、
う
ん、あるかもしれない、
うん、そうさ、探せば結構あるから、ね、
っていう感じ
ですね、
ブックオフはね、はい、という感じですが、本日はですね、
はい、
Netflix オリジナルのこの暴漠たる荒野でという映画について喋、はい、りますが、ちょっと普通歌もね、
はい、
なんつうかいただいてるので、
はい、
それをちょっと読んでからにしますかね。
ありがとうございます、
はいはい、はい、はい、はい、はい、あれ、あ、はい、はい、はい。
どうした？
はい。結構いくつかね、いくつか、来てますが、あ、ありました。はい、じゃあ行きます。はい。まず、はい、ラジオネーム、夏目琴葉さんからです。
あ、どうも。
ありがとうございます。
はい。29歳までの地図の皆さん、お久しぶりです、夏目琴葉アットミルクレープ&スライスですって、この毎回名前が変わるんですね、これね、はい、まず、原稿を落としてしまったことを謝罪いたします、かっこ、サハルさんリスペクト
もうみんなすぐ ね、なんかレギュラーな投稿者ね、自分をがね、あの原稿を持ってるってね、申し始めますからね、
あの罪の意識を勝手に植え付けてしまっている、はい、それとサハルさんがニック地図のリンクを貼って宣伝していたスターウォーズの地上波版も結局見ていないことも謝罪します、もうそこまで、
あれはね、あれ見るとやっぱ暗黒面に落ちますからね、絶対見ない方がいいですよ、ね、
俺だって多分一生見ることないと思うんですよ、なんか普通に、
うん、
自分が嫌な人間になるからあれを見ると、
うん
うん、はい、
はい、まああれ肉地図さんもブチ切れしてたので、あれですけど、もしかしたら映画見ない人には刺さったのかもしれないし、てんてんてんてんてんと、ルーム237をちょくちょく見ていますと、お、見てますと、
は
い、陰謀論のための陰謀論といった感じで、非常に健全に有害な議論を繰り広げている感じが好感を持てました、
うん、まあ、そうですね、
陸地図のルーム237回を逆再生と純再生を重ねた音源を有料版で公開していただけると助かります
それ割とでも簡単にできるっちゃできるよね、
まあね、うん、そうね、
はい、
それはそれとしてポッドキャストを始めました、おお、すごい、 基礎基本系レースゲームラジオ30歳からのテックというタイトルで YouTube やっていますこれはこの番組のオマージュですかね、これはね。
いやだから何が問題かって、そうオマージュのオマージュ、あの私たちのねオマージュもさ、お世辞にもね、なんかそのうまいとは言えないじゃないですか。
そうですね、
29歳までそれの、ね、さらにオマージュでお前はいいのかっていうね、その問題はありますけど。
しかもまあこの番組に関しては文化系トークラジオライフと、あの19歳の地図っていうね、全く何の関係もない2つをこう組み合わせてごちゃっと作ったみたいな感じのタイトルなのでね、まあ
サンプリングをさらにサンプリングっていう、
サンプリングするタランティーノに影響を受けましたみたいな、ね、感じですよね、はい、
失礼だおつもりが、まあ、
でもあの夏目さんもポッドキャストとか YouTube を始めたということで、はい、
うん、
2回分の URL を貼り付けるので、はいはい、2回分の URL を貼り付けるので、よろしければ聞いていただけると、感想いただけると助かりますということで、2回分 URL 貼り付けてもらってますが、すみません、まだちょっと聞けてませんが、もらってます。ありがとうございます。この2回分では、自分のゲーム論の話と、レースゲーマーの YouTube は、おすすめにはじめ社長が出てこない話をしました。
ほう。
肉地図については、30テックでいいのかな、30テックなのかな、まあ、サーティテックの中ではオマージュ先、リスペクト先として何度も引用することとなるかと思いますありがとうございます、そこでリスペクトしている皆様に質問ですと、ポッドキャストのしゃべりについて何か意識されていることはありますでしょうか。またポッドキャスト作成のコツ的なものなど、後続のポッドキャスターを増やすためにも肉地図の方法論は役に立つのではないかと思います。あと単に聞きたいです。では、YouTube の底辺より愛を込めてということで、夏目ことわさんからです。ありがとうございます。ということです
が、ありがとうございます。
なんかまさかね、こんなね、はい、指導を伝達をする側になるとは思ってもなかったですよね、
はいはい、どうですか竹木先生は。
でも
竹木先生、
僕結構あの受け手っていうか、一人だとあんま喋れないタイプなんで、なんかその、うん、分かったようなふりして、ああねとかなんか言って、あの僕の場合ですよ、僕あの多分一人で喋るとまた別の脳を働かせた方がいいと思うんですけど、
うんうん、
僕以外の3人が割と一人でこう論を立てられる人じゃないですか。で僕今回の、うん、あれこの暴幕たる荒野でもそうなんですけど、はい、あの感想あんまないんですよ正直。なんかあ、うん、映画見たなみたいな。そういう場合はどうするかっていうと、なんか相手の話を聞いて、ああだったよねみたいな、こうなんか あれあそうあのあれはね、そうそういうことだったんだよね、うんって、なんかまあ分かってたふりするみたいな感じかな。うん、それがやっぱ重要かなとは思いますね、うん、はい。山田さんはどうなんですか。山田君はもともとさ、なんかもう俺らとのなんか何日常でのさ、こう、
はいはい、
何サブカル文化トークがもう今の喋りとニアイコールだった人間じゃないですか、
はい、
初めて会った時から、あ居酒屋トークでこんな何筋立てて話すやついいんだみたいな、びっくりしたんですけど。
でもなんかそれはポッドキャストになった、あの夏目さん聞きたいことと違うかも、あのちょっとずれてくるかもしれないけど、うん、結局なんかこのラジオで話してるうん、ような内容と多分日常の会話がそんな違わないので、結構ね普通の会話ができないっていう問題は、これ結構なんかなんだろう、うん、冗談好きで結構本当にどうにかしなきゃいけないなって思ってる、うん、まあ、問題では一個個人的にはあるんですけど、まあ、それはそれとして、でもあれですね、なんかこの番組竹木さんと二人で始めた時、なんか終わった後とかちゃんと反省会みたいなちょっと微妙にやったりとか多分最初2回ぐらいしてたんですけど、
うんうん、
まあ、結局、うん、やってたんだけど。あれですね、なんかこうやると喋りやすいよみたいなことはなんか正直あんま分かんないんですけど、うん、なんかうまくなんか喋ってる時は なんとかうまく喋ろうと思って喋ってるけど、結局あのこうしたらうまく喋れるかもみたいな、なんだろう、そういう訓練みたいなことは全くしてないので、ちょっとこうしたら喋れますよみたいなことは、うん、言えないんですけど、まあ、一応このポッドキャストでも4年続けてるので、まあ、なんかとりあえず続いてるってことは続いてると思うので、うん、なんか一応長く続けるコツだけちょっと、うん、言おうかなと思うんですけど、あのあれですね、あの、大変じゃないペースで、なんかなんだろう、あのこのポッドキャスト2時間3時間割とそのまま出してるんですけど、
うん、
あそれはなんかあの2時間3時間聞かせたいからとかっていうよりも、まあ、単純に編集がめんどくさいからなんですよね、
うん、
あの割と撮ったのそのままあの M4A っていう、ね、最初形式のやつだとポッドキャスト上げられないんで MP3 にほぼ書き換えるだけみたいな感じで出してるんですけど、
うん、
あのなんかそれだと実質ほぼ収録時間プラス、まあ、若干の編集およびツイートするみたいなのでプラス1時間ぐらいのカロリーで出せるんですよ、
うんうんうん、
なんかそれだとなんか週1ペースで4年間とか続けられるかなっていう感じですが、なんかなんか他のポッドキャストさんとか結構なんかちゃんと編集されて出してるポッドキャストとかあって、それはそれで本当にすごいなって思うんですけど、あの多分僕は編集とか込みでやってたらあの4年間続いていないと思うので、あのなんか自分が大変じゃないペースで、あの大変じゃないカロリー感でやるっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、
いやそれマジ大事で、あの、はい、ヒカキンだってさ、あの人だって自分で動画今やってるか分かんないですけど編集してるからあんな忙しいわけじゃないですか。だからなんか最初からあの速度のものをさ、なんかワンカットで撮っときゃさ、そんなことにはならないけど、はいはいはい、そうもいかないわけじゃん、 YouTube の動画
そうね、そうね、そうね、それ多分
だ、まずラジオの場合なんか、まず最初にさ、はい、なんかその どっちにするか、なんかめちゃくちゃ俺はなんか自分のこう話を整理して聞かせたいみたいな、はい、プレゼンパターンだとなんか編集した方がいいだろうし、っていうよりもやっぱこの空気感全部を伝えたいだったら、なんかそのそのまま取って出しみたいな感じでもいいと思うし、なんかそこの選ぶのは漠然とでも決めた方がいいんじゃないかなってちょっと思うけど、
確かに、あ確かにね、それはそうかもね、
確かに確かに、あすごい今でも武井さんめちゃくちゃ的確なアドバイスでしたね、
なんかすいません、なんか普段ね、なんか普段にない真面目なこと言っちゃいましたけど、
いやすごい、いや今なんかすごいなんか、
今すごいいいこと言いましたね
やめろよ
え高島くんなんかありますか。
いや僕も基本なんかもうあの大学の時のサークルがあの哲学思想研究会というところに所属してたんですけれども、はい、まあなんかそこでなんかそこの居酒屋でまあみんなと飲みに行った時に話すような感覚であの話しちゃってるので、はい、もう特に僕もほぼ意識はしてないですね、何も。
あの僕もまさにそうそう、大学の時のね、あの泉校舎、泉の第二校舎裏のベンチっていうところが、なんか大体映画よく見てる人たちたまり場になってて、まあ、なんかそこで喋ってた時とあんまり変わってないですね、テンションとしては、
あとさ、なんか脳の使い方がちょっと違うなって思うのがさ、なんかその、こうやってなんかフリートークする時と、あとなんかその、例えばだけど自分でこうなんかこうなんか何プレゼンする時と、あと自分でなんか映画表的 な、はい、なんかこう俺がこの映画見て思ったことみたいなの書いといて、それをなんか、ちょっと俺の思ったこと言っていいですかみたいに読む時でなんか、3つ違うなみたいなのがちょっとあって、で特にさ、なんか書いてきたものを読むときってさ、なんかその書いてるときにはよしこれを読めばもう俺の言いたいことはうまいことまとまってるっていう感じでさ読むんだけどさ、なんか何、読んでると自分がなんかこう本当にこれでいいのかみたいになんかちょっとバイブスが途切れるみたいな瞬間があってなんかカーってなんか体が熱くなって何言ってるか分かんなくなってくる瞬間って結構あると思うんですよ。あれをどう乗り越えるかっていうのは割と重要かなと思いますよね。そうかといってなんか普段の俺みたいに何もこう持たずになんか人の意見に相づちだけしに来るみたいなのも良くないと思うし、そこら辺のバランスは難しいですね多分。山田くんとか結構書いてるじゃん、はいはい、あのプレゼン
書いてるけど、なんか別にだからメモは書いてて毎回一応なんかこういうこと漠然とこういうことかなみたいなのは書いてきてるんですけど、なんか喋りつつ、まあなんかでも他の人喋っ途中で入ってきて喋ったりとかする中で、まあなんかこう多分70% ぐらいこう自分の感想これぐらいかなみたいなものを書いてきたのに他の人の感想入ってきて、まあ、それがちょっとまた別の方向にずれていくみたいな、まあ、なんかそういう感じのバランス感でやってるかなっていうのはあるので、ただなんかでもまあ一人で喋る回とかたまにねこのポッドキャストもやってますけど、なんか一人で喋るときは まさにその感じでいくけど、まあ、なんか他の人と喋るなんか感想、特になんか割とこのポッドキャストは感想ぶつけるみたいなのも結構あると思うんですけど、なんかまあそこの ドライブ感というか、まあどういけるかみたいな、だから夏目さん、すみませんまだ見れてないんですけど、 YouTube が一人喋りなのか他の人となのか分かんないですけど、まあ、なんかそれでまたちょっと違ってきますよね、なんかあの、むしろ他の人と喋るとかだときっちりこれぐらい喋ろうって決めていくより多分 30% ぐらい多少の余白っていうか、あんま考えきってないような感想で言った方がなんか、あの良かったりするかなみたいなのがありつ
つ、そうね、割と他の人いる場合だとさ、なんかえあれってどういう意味なんですかとか、なんかあれどうだったのみたいになんかその疑問が割と何ネタになるし、それを言った俺もあそこに疑問を持ったということが賢いポイント1みたいな感じにな俺感じるんですよ。だから割とその何、自分一人の場合ってなんか疑問出しちゃうとなんか受け手がいないからあれだけど、みんなと喋る場合はなんか疑問点とかも上げといて、えあれって ってこういうことだよね、うん、みたいに言うとなんか、はい、あ、こいつはそこまで考えているんだろうなってなんか思われているような気がして、うん、賢い感を出せるのでいいかなと思います、
うんうんうん、あと 100% でいくとさ、話が平行線になっちゃってさ交わらないっていう可能性があるからさ、うん、そうそうそう、その余白はね、複数人でやってるときは持っといた方がいいですよね、うん、多分
確かに、
あっていう感じですかね、
うん、
はい、でもなんかなんだろう、こんなことは別に僕らが放送聞いたからポッドキャスト始めたなんてことは全然思ってないですけど、なんかでも夏目さんとかあと頭脳少年さんとかね、
はいはい、
結構もともとなんかこの番組聞いてた人とかが、 あとピカチュウのパパさんもそっか、うん、番組始めたみたいなのをなんとなく聞いたりするとすごいなんか嬉しいですね。
曽我さんとかも結構前からポッドキャスト始めてて、
ああ
僕実際お会いしたことあるんですけど、うん、なんかいやお互い聞いてますよみたいな感じになったりとか、はいはい、別に、ね、このラジオを聞いて始めたとは言いませんけど、なんかリスナーだった人が始めるっていうのはこれいい流れですよね、本当に、
ね、はい、本当にね、はい、というわけで夏目さんでした、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
でもう一つですね、ラジオネーム川添さんからですね、
お
久しぶりですね、
ありがとうございます。
肉地図の皆さんこんにちは、川添ですと、
こんにちは、
花束みたいな恋をした回、うん、花束みたいな恋をしたを見てきましたと、花束回には間に合いませんでしたが、追い感想も受け付けるということなので送ります、ありがとうございます、はい、まず、山田さんがおっしゃっていたカフェで近くの席に座っていた女性たちが言う、あ、これ、まあ、僕がね、カフェで作業してる時に後ろの席に座ってたなんか女の子2人組がその、まあ、花束みたいな恋をしたの感想を喋ってたっていうのを、まあ、僕が盗み聞きしたって話なんですけど、うん、まあ、カフェで近くの席に座っていた女性たちが言う、キヌちゃんは男性の欲望が、具現化した存在説ですが、果たしてキヌちゃんは男性の欲望が具現化した存在説ですが、果たしてキヌちゃんのような女性は現実にいないのか。実は映画を見た直後、僕も同じことを思いました、
うん、
一緒に見た奥さんと女友達に聞いたところ、うん、キヌちゃんみたいな子は普通にいる、ちょうど当てはまる人は知らないけれど、うん、キヌちゃんは、実在要素の集合体という回答でした、キヌちゃんっぽい人はいるそうです。あ、そうなんです
ね、なるほど、
なんか安心しました。はい、よくよく思い返してみると、僕も一人心当たりがありました、
うん、
彼女は映画関連の学科卒で、学生の頃は毎日映画館へ足を運んでいたそうです。過去友達がもぎりをやっていてタダで入れたとか、マジか、いい
な、こうすげえな、
好きな映画はラース・フォントリアのメランコリア、
あ、俺と同じじゃねえか、
ちょっと今花束っぽかったですね、今ね、うん、劇さんとい
や僕本当にね、本当メランコリア好きなんですよ、本当に、
あ、僕もめちゃくちゃ好きですよ、メランコリアは。
竹木さんでも確か初対面かなんかぐらいの時にもメランコリアがどうだみたいなこと言ってましたもんね、
う
ん、確かね、
そうですね、なんか本当に俺、はい、生きてて死んだって思った体験でメランコリア見た時くらいなんですよ
僕もラース・フォントリアだったらメランコリアかダンサー・イン・ザ・ダークかなって感じですが、ラース・フォントリアの、メランコリアが好きな女の子がいたと、うん、で僕と知り合った当時は会社員でしたが、月に20冊ぐらい本を読む人に変わってました。お、すごいですね、主にエッセイ、ノンフィクション、時々文学、
うん、
グレート・ギャッツビーについて熱く語っていました。付き合っていたわけではないですが、一緒に映画を見たり旅行したりしました。旅行まで行ったんだ。結局彼女が表層的だと感じてあまり話さなくなり、そうは言うねもう何年も連絡を取っていません。今回の映画を見て、そういえばキヌちゃんっぽい人いたなと彼女のことを思い出しました。皆さんの周りにもキヌちゃんっぽい人は普通にいたんじゃないでしょうか。なるほどね、うん、さ、そう言われるとね、いた気もしますけどね、うん、どうですか、キヌちゃんっぽい人は。
キヌちゃんっぽい人はあんま知らないかな、うん、
そうですか、
うん、そうね、うん、まあ、あと下手になんかさ、今キヌちゃんっぽい人いたよって言った時、なんかその人に対するなんかちょっと若干ディスの要素も入ってくるんじゃねえかっていうさ、花束を、ね、語りすぎたあまりになんかそういう恐れもあるよね、
はいはいはい、高島君どうですか、特に。
いや、なんかああいうサブカルではないけど、はいはい、まあ 講義の意味でサブカルなら、ああいう子は多分結構いたと思いますね、うん、結構心当たりはありますね、やっぱり。
まあそう、僕も文学部だったので、まあなんかその感じっていうのはね、うん、なんとなくわかりますが、はい、うん、次に終盤ファミレスの麦くんの苦し紛れプロポーズシーンについて、僕も武木さんと同じく、うんうん、あれやってしまうわと思った口ですと、うん、そのことを奥さんに、
既婚者から言われてもね
そのことを奥さんに言うと、あれやられると女性側はドン引きと言われました。まあね、
でしょうね、
まあ、やっちゃうよね、うん、一番立ち悪い困るやつだそうです
俺多分人生で10回くらいやったことあるよ、あれ。
まあね、綺麗に終わらせたかったのにごねられて台無しだとか、またまた一緒に見に行っていた女友達は、あのシーン周辺も含めこの映画で一切泣かなかったと言ってました。涙腺もしで、涙腺も刺激しなかったとか、ブルーバレンタインやマリッジストーリーの方が感情を揺さぶられそうですと、奥さんも同じ、うん、僕は、ファミレスシーンで若干泣きそうでしたと、
うん、
他にもファミレスのプロポーズの内容がララランドのラストのありえたかもしれない未来像にそっくりだとか、最後に手を振り合うのもララランドの最後に見つめ合うシーンに近いとか花束は30代だとうまくいった説とか、ああね、
ああなるほど ね、
そうね、僕らの結婚エピソードと比較してとか、あそれ聞きたいですね、思うことはありましたが長くなったのでこの辺です、この辺でと
一番割と聞きたいあたり
ね、なんか聞きたいあたり、
でもあれじゃん、川添さんだから僕らのさ、あのホドロフスキーのさ、エンドレスポエトリー会を聞いて、はい、一緒に見に行って、それからってい う、 いうあれじゃなかった、
ね、だから実質俺らが推し守るってことですよね。
そうです
、あそうね、
俺は出てないからあれだけど、うん、
まあ、つまりじゃあ僕と高島君はこれ神っていうことですよね。そこにもちゃんとそこにもちゃんと言及してくれてます、うん、これからも配信応援しています、2年前に肉地図のおかげで結婚した川添よりということで、すいませんね、あの調子乗ってね、こっちがねこういうこと言ってると向こうがちゃんと書いてくれてるっていうね
本当ですね、申し訳ないです、ね、
申し訳ないです、ね、なんかね、初期の頃はね調子乗ってさ、なんかなんてこと言っちゃってっていう、うん、なんかこう何あの調子乗ってるやつ落ちみたいなのがついてたんだけどさ、はいはい、いかんせんね、はいはい、褒めてもらえるようになっちゃったからね、これは困ったもんね。
あはははじゃない、
ね。ギャグになんないっていうね。
は
い、
ギャグになんないですね。
どうもみたいな。
確かに。
どういたしまして、ね、みたいな、なんか。
はい。はい、なんで怒ってるの？
いやいや、じゃあ、嬉しいけど気まずいみたいな。
ああ、そうね。確かにね。その感じはありますね。はい。
まともに感謝されたことがないからね。うん、
そうね。はい、というわけでですね、本日、以上ふつおたでした。ありがとうございました。
うん、ありがとうございます。
またね、なんかこんな感じで、まあ、取り上げた映画とかでも、まだその後見たよみたいなので、感想を送ってもらったりとかしても全然読みますので、うん、よろしくお願いします。以上ふつおたでしたということで、はい、じゃあ、ここから本編いきますかね。
はい。
ということで本日は、はい、Netflix、オリジナル作品、オリジナル映画、うん、ポール・グリーングラス監督、
うん、
この暴爆たる荒野でということですが、あらすじ出ますか、う
ん、あ、はい、はい、映画 .com から読みます。はい、キャプテン・フィリップスの、ポール・グリーングラス監督とトム・ハンクスが再びタッグを組み、南北戦争後の、アメリカを舞台に各地を旅する退役軍人の男が孤独な少女との心を、旅路を通じて心を通わせていく姿を描いた人間ドラマ。南北戦争が終結して5年、退役軍人の、ジェファーソン・カイル・キッドは、各地を転々としながら世界の様々なニュースを読み伝える仕事をしていた。そんな旅の途中、キッドはジョハンナという10歳の少女に会う。6年前にネイティブアメリカに連れ去られ、そこで育てられたジョハンナは英語もわからず、見知らぬ、外の世界に困惑していた。見かねたキッドは彼女を親族の元へと送り届ける役目を引き受ける。二人は厳しい自然や人間たちによってもたらされる試練に直面しながらも荒野を進んでいくという感じですね。
はい、ありがとうございます。なんかあれですね、キャプテンフィリップスのコンビって言われてもあんまり僕は惹かれるものがあまりないですね。はい、じゃあ、普通おった、普通で、感想メールいくつかいただいてます。は
い、
結構ね、今回、まあ、間、土日挟んだとはいえ、ちょっと結構急な募集になっちゃったんですけど、うん、メールいただいてありがとうございます、うん、ということですね。
ありがとうございます。
はい、まず、 もう常連ですね。てか、まあ、基本的に常連ですね。あの、送ってくれてる人ね、うん、ラジオネームサハルさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、このボーバクタル荒野で、募集されていたこのボーバクタル荒野での感想を送らせていただきます。
はい、
おじさんとコミュニケーションが取りづらい少女という組み合わせは私の生涯ベスト級に好きな、ローガンや、ローガンね、うん、ローガンや最近見たミッドナイトスカイに近くて興味深く、うん、主人公を演じたトム・ハンクスの、戦闘能力があんまり高く見えない感じも良かったです。というかトム・ハンクスが演じた役で戦闘能力がめちゃくちゃ高いキャラってありましたっけ？
ないか、
ね、プライベート・ライアン か、ターナー&フーチ、素敵な相棒ですかねと、ラストも後味が良くて好印象を持ちました。不満点は途中で登場する、ジョン・カーリーが愛すべきバカ感がしてすごく良かったな。良かったねあれね。
あ、うん、
もちろん見たかったのにあっさりと途中から離脱するので非常にもったいないと、うん、皆さんあの字幕で見ました？吹き替えで見ました？
いや僕吹き替えで。
吹き替えで見ましたね。
僕も吹き替えで見たんですけど、みんな吹き替えじゃないか。うん、吹き替えの俳優さんなんか絶妙にあの、うん、いいやつバカ感のある声だって、
うんうんうん。めっちゃ良かった。良かったね、あの人の声すごい
良かったね。あれね。
うん、あとやっぱトムハンクスがさ、江原正史だからさ。
あ、ね、
トムハンクス
安心感ありますよね。
ダンチーみたいな、なんかいや今回ダンチー出てこないけどさ、なんかなんかいつものトムハンクスだみたいな、なんか。
うん、
結構豪華だったよねあの機械ね。
うん
うんうん、はい、はい、ということで、はい、だからそう、あの愛すべきばかり吹き替えで見るとねそれはそれですごい良かったんですけど、で、はい、うん、あとで PS、先日今泉力也監督作の、あの頃を見ましたが面白かったです。途中から肉地図っぽさを感じましたということですが、うんうん、どうですか滝木さん。
いや僕ちょっとあの頃がいや基本面白いんですよ。面白いし鶴瓶さんの原作もすごいリアルタイムで読んでてすごい好きなんですけど、はいはい、ちょっと、まあ、世間でも割と言われてるようにあの0年代ホモソーシャル描写が本当になんか、はい、いや実際に0年代ってああだったの分かるんですよ。特にああいうイベントスペースとかだと、はい、それがマジで今見るともう見るに耐えなくて、はい、なんか嫌、うん、だなみたいな嫌だなこの何友情関係みたいにちょっと思っちゃった節があるんで、うん、不本意ですね、うん、肉地図っぽいって言われると
、まあ、なんかちょっとね、まあでもとはいえ、まあ、この番組も、まあ、当初はやっぱり結構その、
うん、
まあ、こうなんだろう、そういうサブカルホモソーシャル的なコミュニティにすごいやっぱ憧れはあったし、まあ、俺はもすごいあったし、なんかやっぱそういうノリの延長線上である番組ではあると思うので、うん、なんか結構ね、うん、まあ、まだあの頃は見てないんですけど、ちょっとなんか見に行こうかなとは思ってます。あの、
うん、
その直視する意味でも行こうかなと思ってますけどね、はい、はい、というわけでサールさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続きましてラジオのネーム、頭脳少年さんからですね。
ありがとうございます。
はい、肉地図の皆さんこんばんは、このボーバクタール荒野でを見ましたと。はい、
はい、
西部劇版レオンのような印象でした。まあね、結構レオン上げてる人多いですね、なんかね感想とかでもね、うん、ジョハンナ役のヘレナ・ゼンゲルちゃん、すごく若いのに素晴らしい演技だったと思います。トム・ハンクスも安定の存在感で良かったですと。西部劇だけあって決闘シーンも熱く、ジョハンナを狙う3人組に追われ崖で戦うシーンは手に汗を握りました。
うん、
今はないニュースの読み聞かせという職業は興味深かったです。
うん、
ニュースを聞く、村民の表情が生き生きとしているところが印象的でした。
うん、
西部開拓時代にもフェイクニュースを報じる新聞があったのは面白かったです。
うん
うん、終盤、キッドとジョハンナーのお互いがお互いを必要としていた中の感動の再会すごく良かったと思います。最後の最後キッドと共にニュースの読み聞かせに協力するジョハンナーの笑顔がすごく素敵であのシーンが大好きですですね。
うんうん、
というわけで少年さんからでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、なんか
特に。いや、まあ、内容の話になっちゃうけど俺さ、
そう、
何、あの、ポール・グリーングラス監督じゃないですか。俺さ、ポール・グリーングラスとピーター・バーグと、あのジェームズ・マンゴールドを、なんか一緒に見たいなってやってて、ちょっとなんかあのさあの
いや全然違うでしょ。
いや、なんか俺だから
全然違うよ。
なんかああいう何大スター俳優一人こうドーンっていて、そいつがめちゃくちゃ戦う映画を撮る監督みたいな感じで雑に入れられてて、なんかあの、岩のところで戦うところとかさ、あ、そう、ローンサバイバーもこんな感じだったもんなと思ったけど、それはあの、ピーター・バーグだったし、なんかあの、そうね、あの、なんか、ジェームズ・マンゴールド作品の何かともちょっと混同したりしてて、ポール・グリーングラスってさ、あれだね、あの、ボーンシリーズの
そう、そうそうそう。
2、3撮った人なんだ。
今作さ、やっぱ、手持ち大好きだからさ、やるかな、やるかなと思ったらさ、微妙にやってる感じがさ、基本はさ、結構さ、ポール・グリーングラスって結構手持ちでさ、うん、結構アップ撮ったりする感じだったけどさ、今回ちゃんと、うん、今回ちゃんとさ、広めの画面に してたけどさ、なんかたまにさ、思い出したようにさ、ちょっと手ぶれさせたりするのが、ちょっと、なんか、あ、やっぱ出てきちゃうんだなっていうのを、ちょっと笑いはしましたけどね。
うん、なんかでもさ、結構今回なんだろう、割とちゃんと円形から撮ってるカットとかも多かったけどさ、
うん、
なんか、結構セットがちゃんとしてるっていうかさ、
うん、
こう、一つの街に行くときにさ、その結構街を遠目から撮ってたりとか、ね、うん、そのキャラバンじゃないけど、うん、その移動してるその、
うん、
旅のさ、行商の列みたいなのを撮るときも、うん、結構ちゃんと引きで撮ってるけど、画面いっぱいにその、
うん、
存在感があるような、まあ、ちゃんと一個一個映ってたりとかして、すごい豪華だったよね、
うん、
なんかね。
うんうん、やっぱまあ、西部劇はやっぱ円形で撮るべきですよね、うん、やっぱその 荒野に一個の点とかそういう感じの 絵に どうしてもなってくるから、うん、やっぱり基本円形で撮りたいし、やっぱあと馬車とかもやっぱ、うん、今回だと先頭と後ろに馬がいてっていうところでやっぱ、はいはい、引きで撮るとやっぱスクリーンで見るとすごい映えるよね、多分、うん、ちょっと今回画面になっちゃうけど、う
ん、まあ、あと、まあ、あれだよね、結構今回の作品の、まあ、テーマで結構道とか世界の捉え方みたいなのが結構重要な、うん、テーマだったりするから、その意味でもやっぱりちょっとちゃんと画面いっぱいにその場所っていうか風景が映ってるカットっていうのはやっぱ必要だったんだろうなっていう感じはしましたが、うんうん、はい、でって感じですかね。自動車ネさん、ありがとうございます。
はい、
あと、
ありがとうございます。
3つ目ですね、ラジオネーム実写版おかげやまさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おかげやまさん、本当にありがとうございます。はい、おそらく本編に入る前のフリートークなどで話題に上がっていると思われますが、新エヴァンゲリオン劇場版の公開日が3月8日に決定し、月曜日開始と慌てふためいている人物、それが私です。はい、もはや、まあ、8日の、朝5時に映画の上映が始まって、見終わってから仕事に着手することもできず途方に暮れる、そういう月曜日変えたいのですが、うん、無理ですよね、てんてんてんてんてんということですね。はい、公開決まりましたね、もう
ね、
うん、おそらく本当にやるんでしょう、
うんうん、
3月の8日にね、はい、ということで、
聞いたことないけど、月曜公開なんて。
まあでも、ね、土日にやっちゃうと多分一気に来ちゃうからってこと
は、うんうん、ああ、ね、そっかそっか、そういうことね。
かといってやっていいこととやって悪いことがあるだろうと最初見た時思ってましたけど、
ね、まあね、だからまあ我々のようなね、月曜公開でも、まあ、別に僕は月曜は行かないですけど、まあまあまあ、行けるようなね、ろくでもない人間はまあ、うん、
パートタイマーに優しい。
いや、ろくでもなくはないですよ、全
然。見に行って、そうそうそう。っていう感じですかね。
はい、
もう僕もうね、もう見に行く予定は立ててますから。
何曜に行くんですか？
僕、火曜日に行きます。でも、あんまり混んでないところに行こうかなって感じなんで、なんかもちろんね、多分 IMAX とかで見たらすごいのかもしれないけど、うんうん、まあなんか俺個人的にあんまり IMAX で見なくてもいいかなって感じはしてるので、多分、
うんうんうん、
地元の吉祥寺のオデオンっていうちっちゃい映画館で見ます、うんうん、エヴァンゲリオンは。
いや、僕なんか結構脅迫観念あるんで、はい、常日頃エヴァンゲリオンのこと考えてるわけでもないし、超超超大ファンかと言われたらそんなわけもないんですけど、はい、なんかああいうの出されてなんか初日に行かないとなんか頭おかしくなるんじゃないかっていうのが出てきちゃって、
はいはい、
なるべく初日に行こうと考えてます。あれってさ、午前 0時からやったりするのかしらね。
どう？
いや、でもそっか。
あ、でもそうするとイベントになっちゃうと人集まっちゃうか。
うんうん。
普通に朝からとかかな、
うん、朝8時からとかじゃない？多分一、うん。
なるほどね。じゃあ5時とかに、5時、うん、午後とかに行くか。はい。
うん。
なんか多分これ。なんだろう、3年前とか4年前ぐらいだったらもっと熱量高く初日に行くぜみたいな感じだと思うんですけども、なんかもうだんだんそのテンションでもなくなってきましたね。
いいっすね。
なんかでも
僕スターウォーズがそんな感じになってきましたね。
はいはい、まあ、スターウォーズはね結構なんか毎年やってるからね、うん、なんかね最近はね、うんうん、でもなんか一昨日僕誕生日だったんですけど、
あ、おめでとうございます。
そう、なんか誕生日おめでとうみたいな LINE がいくつか来て、うん、で小中あと大学が一緒だった友達から、今北海道に住んでる友達から、うん、誕生日おめでとうって LINE が来て、でなんかちょっとその後しみじみ昔話とかをなんかしたりしてたんですけど、うん、そういやエヴァ見に行ったよねって話になって、僕エヴァンゲリオンの9は大学生の時にその、まあ、鈴木くんっていうんですよ、うん、鈴木くんと2人で見に行って、うん、クリスマスにエヴァンゲリオン2人で見に行って帰りにわらわらで飲んだよねみたいな話をなんかすごいしてて、うん、なんかすごいこうなんだろう、あの頃っていう気持ちになりました。見てないけどね。そう、はい、あとなんかどうでもいい話だけど、エヴァンゲリオンさ 4DX でもやるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんかエヴァンゲリオンってなんかなんだろう、あの僕は正直なんだろう、あのそれがいいとは思わないけど、でもなんかエヴァンゲリオンといえばやっぱりあの旧劇場版で終わるあの感じが、うん、なんかエヴァンゲリオンだとまあ思ってる私としてはですね、 4DX だとみたいな気持ちがすごい。い
やでも逆にさ何気持ち悪いプシッみたいなさ、なんかあの飛沫が最後の気持ち悪いプシッってバカにすんじゃねえって終わるっていう。
あ、それいいね、それいいね、気持ち悪い
それで今あれをささらに何こう発展させてさ、こっちをさえって気持ちにさせるってそれじゃん。なんか、
はいはいはい、
こんなバカみたいななんかびっくり仕掛けで終わるのかみたいなガクみたいなさ、
もうあれそれやるならさ、もう劇中一切 4DX 起動しないでさ、うん、あれ終わるのかなと思って最後気持ち悪いのとこだけさ水プシャってかかって終わりみたいなね。それいいですけどね。
どんな顔したらいいのか、まさにね、まさにこんな時どんな顔したらいいのか分かんないですになる。
分かんない、うん、
でも それにさあの2500円ぐらい取られるの結構嫌じゃない、うん、
はいですね、はい、で、じゃあ、いきますが、それではお便り募集されていた、お便り募集されていたこのボバクタル荒野での感想ですが、はい、住み切った作品といいますか、なんだろう、うん、自分にとってのふっくりになるようなものが少なく感想に困る映画でした。
僕も割とそうでした。
でも見ていて悪い映画とは思えなかったのですし、思えなかったですし、うん、つまらないと思ったこともないので、うん、てんてんてんてんてんどうなんかすごい言いづらい。なんかあの鼻毛出てるよって言えないみたいな感じのメテーションですけど、うん、おじいさんと言葉の通じない女の子が旅を通じて次第にお互いを認め合い協力していくのはいい。馬車での一緒に行って違う言語を話し合うところや、夜コーヒーを口にして、吐き出すほほ笑ましいシーンなど見ていて和むし、いいはずだが、なんというか型にはまりすぎているというか、豊かさに欠けるというか、込み上げてくるとかまではいかなかったですと、散弾銃のバードショットの粒を捨て、効果にしてそれをお見舞いするのは好きです。今回は締め切りに間に合いつつも味気ない感想になりすみません。皆さんの感想楽しみにしてますということで、自社も影山さんからでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上メールでしたが、はい
はい、
はい、
じゃあ方々いかがでしたか。
はいはい、
はい、
いやまあでも影山さんと僕も似た感じで、なんかこう何大枠ではさ、なんか普通の何良かったねっていう話じゃないですか。なんか、うん、結構厳しいことになりそうだなって思うんだけど、なんかうまいこと回避されたりとか、うん、あと何、うん、こっから濃厚なアクションが、アクションとかなんかまあチェイスが、うん、とかなるんだけど、なんか割とすぐ終わっちゃった。まあ岩場のシーンとかちょっと長かったけど、うん、だからなんかそうね、バランスは取れてめちゃくちゃ見やすいんだけど、フックはあんまり正直なかったなってちょっと思ってて、なんか、うん、なんかね、いいところいっぱいあるんですよ。なんかそのニュース読み屋っていうさ設定とかもさ、なんかこう、うんうん、めちゃくちゃ面白いし、なんか中盤でさ、あの何、うん、フェイクニュースが蔓延してる村みたいなところでさ、うん、あの、うん、何この何俺が作った新聞を読めって言われたのさ、なんかこう言葉の力でなんかこう何あの実際に別の新聞に書かれてるなんかどっかであった炭鉱事故の話をこう面白おかしく聞かせて、うん、聴衆の力でこうなんかこう覆すみたいなところもさ、なんか、
うん、
上がるっちゃ上がるんだけど、なんかいい深い話っていうか、なんかこう
なんかでも結構難しいことをやろうとしてる話ってはあるんですよね、うん、なんかその、うん、なんだろう、あの時代立ては西部劇だし、もちろん、うん、あの途中でガンアクションとかもあったりするんだけど、うん、やっぱメインこの映画がメインで描くのってやっぱりその新聞っていうかニュースを朗読すること、
うん、
っていうかまあその朗読をすることっていうのが人の心をでことでいかにその まあ、人の心を動かすっていうよりは多分その傷ついた心にいかに寄り添うかっていうことを、うん、多分メインとしてはまあ そこな気はしてて、
うんうん、
でまあなんかこう、うん、後で詳しく話しますけど、個人的にはそのニュースを話すっていうところからそのやっぱ物語を聞かせるっていうことに変わっていくっていうところがやっぱ今作 の、まあ、あのやろうとしてることだと思うし、なんかその、
うんうん、
まあ、南北戦争後っていう要はまあ一つの戦後であり、うん、その奪われた人たちが大勢いるあの世界の中で、まあ、いかにその物語っていうものが必要かっていうその、
うん、
話だと思うんですけど、でそれ自体はすごい、うん、ああなるほどって思うし、なんかそのやろうとしてること自体はすごいいいなと思うんですけど、やっぱこう、
うん、
物語を聞かせることっていうのが人の心を動かしたりとか、
うん、
まあ、それが物語の力、読むことによっての力みたいなのを、うん、本当やっぱりその映画っていうビジュアルのメディアでやるのって結構それは難しいよねっていうのは思った部分では、うん、なんか大雑把に言うと結構そんな感じはありますね、
うんうん、確かにね、うん、そう、なんかね、そこだけ聞くとめちゃくちゃ好きな映画なはずなんですよ。でもやっぱなんかポール・グリーングラスってなんか 物語論の人じゃあんまないっていうのもなんかあるかなってちょっと思って、
うんうんうん、
なんか それこそさ、あの J.A. バネラノとかが撮ったらさ、もうちょっとなんかこう、
あ、そうね、
そう、少女となんか、うん、なんかストなんか物語を紡ぐこと、あれはまあでもちょっともうちょっとおとぎ話的なさ、実在しない話をこう紡ぐこととかに行っちゃうからちょっと違うとは思うんだけど、
うんうん、
なんかその物語、
うんうんうん、あとシャマランとかね、
あシャマランね、
シャマランがやるんだったら、そのやっぱそのストーリーテラーであることとか物語の力っていうのを、うん、ちょっと異常なまでに信じてる人が作るならあれなんだけど、やっぱりその結構本作その物語上の意味合いとしてはそうだろうなっていうのは分かるんだけど、うん、まあ、多分その物語を読んで聞かせるっていうことによって起こる奇跡っていうのが、うん、なんかこういまいちこう説得力があまり感じられないようにね、うん、まあ、ちょっと見えてしまう部分は多少あったかなっていうのがありつつっていう感じですかね、
うんうんうん、僕は、はい、あのまあ普通にあのやっぱ面白くは見れたんだけど、うんうん、でもそのまあ最終的にあの物語って的なと、あの、良き物語みたいなところに収縮していくに従って、はい、あの、結局、あの、多分この映画って今アメリカにある分断っていうのをすごい意識して作られてる映画だとは思うんだけど、でも、あの、それに対して物語で回答できるかってなった時に、実は、この映画の中だと実はこれって解決してないんじゃないかっていうことになっちゃったりとかして、あの意外とそのまあ、あの僕西部劇見るときはいつもそのアメリカっていう国の神話としてあの西部劇は見るようにしてるんだけど、だからあのどのあの西部劇やってたらその時代のアメリカが映ってるようなに思うんだけど、でそうしてみたときに、この作品ってすごい今のアメリカっていうのを、序盤の段階ではものすごくうまく、うまいく、こう、あの、ちゃんと西部劇っていうフォーマットに落とし込めてはいるんだけど、だからといって、そこでちゃんとというか、まあ、正解というか、あの、そこの分断を乗り越えるっていう仕方では実はこの映画の中では回答しきれてないんじゃないのかなっていうのがあって、なんかこう現状のやっぱそのハリウッドリベラル的な価値観のなんかあの限界というかみたいなのをなんか改めてこうこの映画でもあの見ちゃったなみたいな気がしましたね。
わかるな、なんかわかるなっていうか、なんかなんだろう、やっぱまあ、なんかこう尻すぼみな感じがすごいするっていう、ね、感じがすごいしたんですけど、うん、まあ、でも確かに今高島君言ったみたいにこの映画の序盤って、まあ、なんかすごいこう、あ、今作られた映画だなっていう感じがすごいするというか、うん、まあ、その南北戦争後のアメリカが舞台で一応北軍が勝利して、 いるから、うん、まあ、北軍の、まあ、そのまあ、政府の指示に従って南部もちょっとずつ法律を変えていったりとか、うん、今までのあり方が変わっていくと で、
うん、
でかつその処理した北軍の兵士たちっていうのが、まあ、その町に駐在していて、まあ、そのまた反乱分子が出てこないように一応見張ったりもしてるという感じだけど、うん、同時にその南部で暮らしてる人たちっていうのはやっぱりその、まあ 北部と南部でやっぱ生活のリアリティが全然違うから、うん、そこでその一方的に俺たちの生活のリアリティを知らないやつらから押し付けられる例えばその奴隷制の廃止だったりとかっていう、うん、あのことっていうのに対してやっぱりその鬱屈したものだったりとかあの怒りっていうものを抱えてて、うん、まあその一応格好好きで北部が勝ってるけどその実はものすごいその分断っていうのがその場所にあるっていう状況はもうまさに、まあ、この映画自体は多分もっと前あのアメリカ大統領選の前に作られてから撮られてる映画だと、
うんうん、あまあでも原作が2016年だったから、うんうん、もうあのトランプ以降の作品であるのは確実だから、
うんうん、でもほら結局その後、うん、バイデンが勝ってっていうところの前ではあるけど、うんうん、でも結局
そうそう、う
ん、くしくも結局その後バイデンっていうまあ要はでも北軍だよね北まあ、
うん、かっこ好きのリベラルというか
が勝ってで結局そのまあトランプ的なさ、まあ、だからアメリカで今のラストベルトとかその中西部みたいなところに対してその、まあ、そうならないようにしていこうっていうのがバイデンだとは思うけどね、あの、うん、だとは思うんだけど、うん、その今までの格好好きのリベラルみたいなところからちゃんとそのあのトランプを、まあ、当選させてしまったような土壌っていうかそこそれを支持した層の生活にもちゃんと目を向けようとしていくのがバイデンだと思うんだけど、うん、まあでもなんかこう今格好好きで結局そのバイデンが勝利してでトランプ支持者はトランプ支持者でまだ残ってはいるっていう状況はすごい結果として重なって見えるし、うんうん、さらに言うと多分この北部と南部の対立みたいな対立構造っていうのがやっぱ結局ずっとアメリカっていうのはあるんだろうなっていう部分でかなりその西部劇っていうその現代劇ではないフォーマットではあるけどでもものすごくその現代に近い状況を描いてるよね描いてる作品だと思うでじゃあなんかその時にニュースではなくて必要な物語って何なのかっていうふ
う
に、ん、そこで の, その、まあ、要はある種のフェイクニュースみたいなのが飛び交ってる中で、うんまあ、憎しみとかあのが、ね、憎しみとか悲しみみたいなのが蔓延してる中 でこうそこで物語っていうものがどう力を持ち得るかっていう結構なんかだから最初の段階ではものすごいそのなんだろうリアリティはあるしでも同時にこれに回答するのってめちゃくちゃむずくないっていう問題設定をしつつでもなんかやっぱ最後物語が進んでいくとこう実際に南部で暮らしてるその他大勢のいろんな人たちに対して回答しうる物語っていうよりはその語る今その物語を語っている主人公のキッドとあとなんだっけ、うん、ジェシカじゃなくてなんだっけ、
ジョアンナ
あジョアンナ
ジョアンナ、
うん、ジョアンナの2人にとってその物語を語るっていうことがどう大事かみたいな話になる、うんまあ、要はあの最初はこの世界に対して物語っていうものがどういう力を持ち得るかって話だったのが、
うん、
結構最終的に実は個人の話に
落ち
着いていって、うん、でまあでもこの個人が持ってるそれぞれ何かしら奪われた存在である個人を救う物語っていう意味ではそのキッドであり例えば他のテキサスに暮らす農夫の例えば一人の農夫の男もイコールみたいな感じではあると思うから、うん、なんか大枠では回答 してるのかもしれないけどなんかじゃあそこに説得力があるかっていうと結構難しいところではあるなっていう感じはね
と、うんね、いうかなんか、うん、その僕がこの映画を見てすごい皮肉だなと思ったのはあの主人公ってニュースを伝える人じゃないですか、うん、で基本的にあのまあその正しいニュースを伝えれば正しい行動をしてくれるとみんな思ってるんですよね、うん、この あの、キットは。
うんうんうん、
だけど、現状、あのね、あの、Q アノンの人とか見ると、もうさ、正しい情報とか、そういうもう、そこにもう、もう、あの、そのお互いがお互いの情報っていうのを、もう、感知しないところまで分断が広がっちゃってて、で、そこに対しても、あの、そっちの側でもう、できちゃった物語をどうやって、どうやって僕、自分たちと和解させるかっていう方向じゃないと、現状結構今難しいと思うんだけど、うん、結局その正しい情報を与えてあげれば、あの正しい行動を起こすんだろうっていう、なんかそういう、なんて言うんだろうな、ちょっと、まあ、うん、まあそういう感じで作られちゃってて、まあだからそれ、本当だからそれこそ、こう、ちゃんと、こう、リベラルな映画を作ってる、あの、私たちの映画を見てくれれば、人々っていうのは、こう、行動を変えてくれるだろうっていう、作り手側の自己満足みたいな方に、ちょっと、口を酸っぱくして言うと、うん、あの、作り手の自己満足的なところに行っちゃってるがゆえに、あの、うん、実はその、取り残されちゃった人たちへの、あの、接点がなくなっちゃってて、うん、結局、その、リベラル側だけの論理で回ってる作品っていうのになっちゃってて、
うん、
だから多分この作品見ても、多分また分断は広がるんじゃないのかなっていうのが、ちょっと僕が見てて、あの、皮肉だなと思っちゃったところなんだけど。
うん、
なんか、あの、と同時に、なんか、ある、あの俺が思ったベクトルとしては、
うん、
そのまあ、さっきもちらっと言ったけど主人公のキッドが読むものっていうのが、
うん、
ニュースから、うん、物語になってってるっていうのが、
うん
まあ、結構ある気はしてて一番最初に多分この映画の冒頭で、まあ、街の中でその街の集会所みたいなところでキッドが新聞を読む時っていうのは、まあなんまあ、覚えてる範囲で言うと、インディアン居留区を、横断する鉄道を建設するっていう決定をあ、
うん
あのまあ、政府が出しましたっていうのと、うんまあ、その奴隷制を廃止するっていう法律を、施行するっていう、ニュースとかを読んでたんだけど、
うん、あと川が氾濫しました
みたいなニュースそうで要はさ、うん、本当にニュースを読んでたのが、うん、多分決定的なのは結局その、まあ、白人至上主義者の、
うん
まあ、なんかこうある種男が、まあ、ある種独裁的に支配している街に行って、うん、彼が発行しているその、まあ、おそらく、まあ、彼にとってのリアリティであり彼にとって都合がいい内容の新聞を読めって言われた時に彼がそうじゃなくてそのまあ、炭鉱で事故があってでもそのうち11人が奇跡的に頑張って助かりましたみたいなニュースを読むところぐらいから、
うん、
その多分そのいわゆるニュース的な情報、
うん
うん、情報ソースみたいな情報ソースって言い方するとあれだけど、まあ、そのいわゆるニュースっていうものから、うん、結構なんかなんだろうその一面ではない一面の記事ではない、うんうん新聞でいうと、うん、間とかにあるちょっとこう街であったいい小話とか、
うんうん、
そういったそのちっちゃい物語を、
うん
まあ、要はなんか世界仰天ニュースとか感動のアンビリバボーみたいな新聞の中にあるなんかそういう、こうちっちゃいその個人の物語みたいなのを読むようになっていってで最後もう最後の最後、まあ、ネタバレもあれなんで、まあ、ネタバレしますこのポッドキャストネタバレしますが、うん、最後の最後でまあそのなんだっけジェファソンじゃなくてなキットとあの
相方
の
ジョアンナ、
うん、
ジョアンナね、
うん、ジョアンナで会ってる、うんうん、
ジョアンナの2人のコンビになって新聞を朗読してるとことかってもうなんか新聞の朗読っていうよりはもうなんか落語家とか
上島屋さんとか
に、うん、そう近い存在になっててでって言った時に要は語る、キッドっていう人が喋るもの自体が変わってってるっていうのはこの物語の中で、うん、映画の中であったと思うんだけど、うん、それって結局何かっていうとニュースからかなりその共感多分ニュースっていうところでは、うんうん、その お互いにリアリティが違うし、かつその、うん、ある種憎しみの種になってしまうよ、憎しみの種っていう言い方もあるんだけど、うん、ニュースっていうのじゃなくて、うん、その例えば南部の農夫であろうが、なんだろう、北部の方の炭鉱夫であろうが、うん、こうお互いにこうその部分では共感できる、労働する時のきつさだったりとか、
うんうん、
あのその中での日々のちょっとあったいいことみたいな、うん、なんかその、うん、その共感ベース、このなんかなんだろう、あのニュースの次元では一つ の, その法律だったりとか、うん、何かその、
うん、
こう事業みたいなものに対しては対立するかもしれないけど、
うん、
あの生活の最低限の共感みたいなところの物語であれば、うん、なんか のそこはあの共感できるよねっていう、結構共感ベースのところに話が、
うん、
最終的にジェファソン、うん、キットが語るものっていうのがそこに落ちてくるっていうのが、まあ、なんか一個あると思ってて、で、まあ、なんか、そこに関しては結構映画の中で丁寧に描いてるなと思いつつ、うん、ちょっとなんかまだ自分の中でもよく分かってないんだけど、そのニュースじゃなくて共感の言葉とか共感の物語に行くっていうことが果たしてなんかその分断している場所みたいなものに対してなんかその、うん、救いになるものなのかっていうと、
うん、
結構なんか、うん、どうなんだろうっていうのはちょっと思う部分では
だから
あっ て, っていうか、うん、そうだからあのさっきの僕の言いたかったのそれに結構近くて、うん、もうその共感のベースですら、うん、あの上下で違ってしまうというか、うん、あの共感のベースすらもう分断されちゃってるところに、だからなんか右左の対立っていうところをだと多分共感というベースがあれば、こう、あの、これあの、思想とかの右左じゃなくてあくまでも例え話だけど、あの、右左の分断であれば、こう、共感っていう一面を、があれば、こう、あの、救い取れるというかみんなで団結できるんだけど、上下っていう、うん、あの、分断になった時に、あの、それがあの、平面的で、うん、あの、共感っていう平面なものをやった時に、あの、結局、その、どこにその共感があっても、あの、上下で分かれちゃってるから、うん、こう、どっちかにしか行かないくなってて、で、そう、だから、あの、だから、この映画って、結局、その、一方の、あの、方だけの共感ベースっていうところに、最終的に落ち着いちゃってるから、
うん、
あの、なんか、なんか、そこまで、こう、有効だというか、なんか、重要なっていう感じにはならなかったのかなっていうのが。
なんか、この映画のそもそものさ、なんか、そういう、何、言いたかないけどさ、大テーマみたいなのがさ、何なのかっていうのが、いまいちよくわかんなくて、うん、最初タイトルがさ、
うん、
何英語タイトルでさ、ニュースオブザワールドって出てきたのに、ちょっとなんか、おって思ったんですよ、うん。なんかかっこいいタイトルだな、みたいな。これなんかそういうニュースとかそういう話なんだ、みたいになったけどさ、結果的にやっぱ何あの、おじさん&少女いい話みたいになっていくからさ、なんだろう、あの、
うんうん、
何ペンタゴンペーパーズだと思って見てたら、最後なんかマローボーン家の掟になって終わったみたいな、なんかこう、ニュースオブザワールドからなんか、あの、ストーリーオブアワーズみたいな、こうなんか、私たちのお話みたいな、なんかこう、
うん
うん、なんかうまいことすり替えが行われてるみたいな感じがしちゃったのが、うんうん、確かにあるかなって。
うんうんうん、いや、でも多分、やっぱその、やっぱさ、トム・ハンクスって、うん、あの、フォレスト・ガンプとかもやってるから、うん、多分、あそこで多分、あの、うがった見方をすると、うん、あの、トム・ハンクスの個人の、焦点を行くってことは、これはもうアメリカ、トム・ハンクスイコールアメリカ国民なんだから、
うん、
あの、それでいいんじゃねみたいな感じは あった気がする。
今いる平均的アメリカ白人男性の、としてのトム・ハンクスっていうね。
そうそうそう。
なんだっけ、ポスト。
そう、
うん、あの、裏窓の人のポストとしてね、いるじゃないですか。
そうそうそうそう。
そうね。なんか、でもすごい、こう、でも、後半に行くに従っていくつかのことが結構ごっちゃになってる感じがあるなっていうのがあって、
うん、
まあなんかそのまず結構そのすごい分断っていうのは、まあ、めちゃくちゃ描いてるじゃないですか、
うん、
その、
うん、
まあ、なんか 一個なんかこの先に描かれてるその分断されてるっていうことに対してその物語っていうものがいかにその分断をその解消して結びうるかっていうか、
うん、
その分断されてる者同士でもこのベースでだったら、うん、あの相手のことをその他者ではなくて同じ人だとして見れるっていうベースのものとして物語があるかっていう話と、うん、その多分そこの共感の物語のベースにあるこう例えば戦争によって大事なものを奪われた者同士だよねっていう、
うん、
あのことっていうでお互いにその失ってる者同士だってことを知るっていうことっていうのが、まあ、なんかこう後半に行くに従って自分の喪失あの失った何か大事なものを失ってしまったっていうことと向き合うっていうことっていうのがもう一個この作品のテーマとしてあったと思うんだけどそれが物語上してるんだけど、
うん、
それってリンクすることなのかなっていうのはちょっと思う部分ではあってでまあなんかちょっと話すと、まあ、この映画すごいその作中で違う言葉でみんな喋ってしまってるっていうことは、まあ、なんかすごい、うんうん、意識的に描いててだからそのそれは主人公とか、まあ、この作品に出てくる、うんまあ、大半のキャラクターが喋る英語っていう言語、うんであるのに対してその、まあ、インディアンの多分その民族の言葉を喋るその、うんジョアンナっていう女の子がいてでかつ、うん今度さらにジョアンナの元々の生まれの言葉であるドイツ語っていう言葉が出てきて、
うん、
まず作品の中でも3つ違う言葉が出てきて、
うん、
で例えばジョアンナの元々のその今唯一生き残ってる、本当の肉親っていうか血のつながりがある親戚はドイツ語を喋るし、で、うん、かつでもジョアンナの、育ての親であるインディアンたちはその彼らの先住民族の言葉を喋るし、
うん、
でジョアンナと一緒に旅をする、キッドは英語を喋るっていうところでまず言語による分断があるっていうのと、うんさっきも言ったみたいにその、まあ南部 の, その、まあ、戦争に負けてるっていう状態のところでの、同じ場所にいるけどその見ているとか今まで経験してきたリアリティの違いによって同じ英語を喋ってるけど、うん、結局その同じ言葉では喋り合えないそれはなんか特にその、うんジョアンナを売ってくれよって言って追いかけてくる3人組のチンピラっていうのが出てくるけど、
うんうん、
あれは同じ言語では喋れてるけど、コミュニケーションはできない状態になってるっていう、
うんうん、
ディスコミュニケーションの状態になってるっていうことがねで作中で描かれてる中 でそこに対してこう言語ではコミュニケーションができないけどでもその物語を語るとか物語っていうことによっては何かお互いに結びつくことができる、なんかやっぱ印象的だったのが、うん、ジョアンナっていう英語じゃない言語を喋ってる少女っていうのがでもそのあれなんだよねあのキッドがそのチンピラ3人を撃退した時にそのキッドがチンピラ3人を撃退してる様を、うん歌にしてなんかちょっと物語チックな歌にして歌ってるシーンっていうのがあって、
うんうん、
言葉は違うけどやっぱりみんな物語っていうものは必要としてるっていうことが、うんまあ、そこで示されてはいる気がして、うん、でまあなんかその上でその言葉は違うけど物語って物語を通しての共感であれば住む場所とかリアリティが違ったとしても共感できるよねっていうのが、
うん
まあ、まず一個結構大枠にこの作品の中である部分だと思うんだけど、うんうん、でそこに対して物語が進むにつれて、まあ、なんかそれはこの映画全体の世界の話としてそう で,、
うん
でうん、じゃあその主人公キッドだったりジョアンナっていうキャラクターたち の, その物語として見た時あ、まあ、話として見た時に何があるかっていうと、うん、やっぱりその自分が失ってしまったものをちゃんと、
うん、
と向き合うっていうことが、
うん、
まあなんか一個テーマとしてある気はしてて要はなんか、うん、ねすみませんちょっと長くないですけどごめんなさいちょっとすぐ終わらせますが
あ大丈夫です大丈夫です
結構キッドが言う言葉ですねその人生はまっすぐな道だっていう 捉え方をね、うんうん、あの人生の捉え方として、うんうん、人生は一本道、まっすぐな一本道だっていう言い方をキッドがするんだけど、それってなんかすごいこう過去のことをどんどん後ろに置いていって未来っていう前の方向に進んでいくような時間軸の捉え方だなって思うんですけど、でそれは結局そのキッドっていう人物の、まあ、映画が進むにつれて分かってくるあの反省からすると、その要は、うん、あの自分が戦争に行ってる間に、まあ、最愛の妻っていうものを、まあ、病気で亡くしてしまっていて、うん、でその妻の死と向き合うのが怖いから、自分のもともと住んでた町に帰ることができない、うん、妻の 死っていうものを向き合うことができないっていうことで、あとジョアンナの側からすると、まあ記憶があるかどうかも定かではない幼少期に自分の両親を先住民によって殺されていて、
うんうん、
でその後先住民に引き取られて先住民の中で育てられたけど、今度その先住民もまた白人なのかなによって殺されているっていう、うん、あのやっぱりその自分の肉親であり育ての親を二度奪われてるって、うん、やっぱその奪われてることにどう向き合うかっていうことで、まあ、最終的にこの映画見ていくと、あのまっすぐ道を進んでいくこの二人の旅路っていうのが、結局その過去にあった嫌なことからどんどん未来に向かって進んでいくってことじゃなくて、結局まっすぐ未来に進んでいった先にやっぱりその避けられないものとして、あの自分がもともと住んでた街だったりとか、あの家族と暮らしてた家っていうのがあって、やっぱりその未来に進むっていうことがそのね、喪失感みたいなものと向き合わなきゃいけないっていうのが、まあなんか映画上のまあ、なんか仕組みとしてあって、うん、でそこに対して今度そのジョアンナが言う世界の捉え方っていうのが、一本道じゃなくて平面、うん、世界はどこまでも横にも縦にもずっと広がっていく広い世界だっていう言い方をしてて、でなんかその2つを合わせた時に、やっぱりそのかつその2つを合わせて、かつその1870南北戦争後のアメリカっていった時に、やっぱりこの世界に住んでる人っていうのは何かしらその戦争によって奪われたもの、そのキットが特別奪われてるわけではなくて、多分同じようにその戦争によって親兄弟とかをね、奪われてる人たちが大勢いるっていう中で、でそこのベースでだったら南部だろうが北部だろうが共感できるよねっていうベースで、多分そこの喪失感に寄り添うものとして物語があるっていうことだと思うんだけど、なんかっていう風に言うとなんかリンクしてるような気も今自分ではしてきたんだけど、でもなんかそれってなんかリンクしてんのっていうか、なんかなかなかと喋ってあれでしたけど、結局その、そこでのキットの喪失感、まあその妻が死んだっていうことと向き合うっていうことは、多分その、彼の個人のドラマであると同時に、この多分映画世界の中に生きてるモブみたいなキャラクター、画面の隅にちょっと映っただけの男みたいなのの中にもやっぱりある、物語ではあってっていう、ような構成になってた気はするなっていうような感じかなって僕は思ったんですけど、なんかでもそれぞれ分こう全く生活のリアリティが違うっていうところでの分断と、なんかでもそれを大雑把にみんなでも奪われてしまって喪失感を抱えてることだよねっていう、結構なんかそのキットの喪失感みたいなのが果たしてイコールなのかっていうのが、結構ちょっとなんかそこはなんか実は別なんじゃないかっていう気もね、結構する部分、
で多分そこをあんまりリンクしてこなかったっていうのは、なんて言うんだろう、どうしても多分この作品っていうのがあんまり、その、今回はちゃんとした意味で使うけど、上下の分断として、今のアメリカを捉えてないというか、純粋に、思想として右と左で分断されてるって捉えてるからこそ、多分そこになってると思うんだよね、なんか。だから、その、じゃなくて多分99% 対 1% の富裕層っていうところの、多分も あの、多分この映画の、あの、一応みんな出てくるのって、みんな 99% 側じゃないですか。そこに対して、もうちょっとアジテートするような、だから、中盤のその、あの、フェイクニュー、あの、ニュース読めって、はいはい、呼ばれるシーンっていうのが、本当は、あそことかが、こう、クライマックスとかに来ると、そこの上下の対立っていう分断っていうところにもっとフォーカスが当たってきたと思うんだけど、この作品ってそこまでその、あの、厳然としてある、あの、上への、あの、上への、あの、憎悪というか、あの、このシステムおかしいんじゃねえかっていうような視点ではあんまり取られてないから、だからこそあんまりそこがリンクしてこなかったというか、っていうのは今話聞いててすごい思いました。
で、あ、いいっすか？
はい。
かつ、なんか、ちょっとすげえめんどくさいことを言うと、今の高島君の話を聞いて思ったけど、先に、その要は、あの、自分が置かれてる現状がやっぱり、なんかおかしいんじゃねえか、これっていうふ
う
に、
ま
あ、そのニュースを聞いた瞬間にやっぱなんか 俺らが置かれてる状況おかしくないっていうか、まあ、おかしくないじゃないにしても、なんかそういうこの現状に対してちょっとこう、あれなんか変じゃないって思うきっかけみたいなものを与えるニュースが前半に、まあ、中盤にあって、で終盤にでもそのお互いそれぞれ悲しみを抱えてるよねっていう共感ベースでの認め合いのニュースってまあ、認め合いの物語っていうのを最後に配置してしまうバランスって、すっげえめんどくさいこと言う、すっげえめんどくさいこと言うけど、それってなんかそのある意味現状を肯定してしまう、
あ、そう、うん、そう、うん、そうそうそうそう、
物語というか、その本当であればそのこれおかしくねってなって、あの、まあ、反乱だったりとかを起こす言葉ではなくて、あの、確かにみんな苦しいかもしれないけど、でもお互いにお互いがそのやっぱ奪われたもの同士であって、あの、だからこそこうそこで憎しみ合うのはやめようっていうのは、あの、なんか現状の形を維持したまま、なんかこう奪われみんな奪われてるもの同士だから、そこで憎しみ合うのはやめようよっていうふうには言うんだけど、それって奪ってる人に対しての、ベクトルをある意味ね、そこが虚勢されちゃうような方向性ではあったりするから、結構そのバランス感ってある意味現状肯定になってしまうのではないかっていう感じもしない、
肯定ではないと思うけどね、まあそうね、だからさ、あれでしょ、なんか夕方のニュースでさ、なんかあの動物の赤ちゃんが生まれましたみたいなコーナーがあって、なんかわかんないけど、それをさ、スクショして、ツイッターに、あ、こういうニュースだけ聞きたいなって書いて、それが、すげえいいねとリツイートされるみたいな現状、じゃないですか、要はあれって。
まあまあ、ちょっと違うけど、
現代は。
まあそう、だから、あれだよね。だからこそ、そこに現状のさ、ハリウッドリ、的なリベラル感の、なんて言うんだろう、限界というか、やっぱ最近僕とさ山田くんの回とかですげえ何度も言及してるけどさ、やっぱ さ最近のヒーローっていうのが基本的に秩序を維持する側のヒーローだっていうところに、もう結構この問題結構つながってくると思ってて、だから基本的にやっぱりメディアっていう、映画っていうメディアっていうのがそんなにこう、もともと多分60年代70年代とかってものすごいアナーキーなものだったと思うんだけど、まあ全然違う作品もあるけど、基本的にはアナーキーな作品の方が多分多いと思うんだけど、それがどんどん、なんていうか、メインカルチャー化してきて、で、どんどん、認知度が上がってきた時に、もう、そこがもう、まあ、っていうか、あ、まあ、ちょっと違うけど、まあ、なんか、映画っていうものがカウンターじゃなくなった時期っていうのが多分どっかである気がしてきて、で、 なんか それがそれとその、あの現状のハリウッドのメジャー対策っていうスタンスがと結構かぶってしまうというか、うん、ところが、うん、あるというか、
去年末のさあのソウルフルワールドとかもさ、うん、あれもなんか、うん、問題の置き換えが行われてたじゃん。でも枯葉がある世界っていいよね、うん、みたいな。僕ソウルフルワールド、うん、多分俺今年のワーストに入れるつもりなんですけど、うん、だから割と最近のね、なんかこうみんながたくさん見る映画に限ってその問題ってめちゃくちゃ起きてる
ん
ですよね。
うん、うん、そうそうそうそう。うん、
でさらに言うとさ、あごめん、
うん、いやだから テネットとかもさ、そうだ、あの、うん、やっぱ僕らの観点だとセイターが拒否するこの世界を守る、うん、あの守るべき要素っていうのが何一つないじゃないかっていうところで、うん、そこがすごい結構僕的にかなり引っかかったところなんだけど、やっぱそこにも通じるというか、
うんうんうん、あ、なんか、いや、めちゃくちゃめんどくさいこと、うん、はい、言うとさ、まあ、去年トータルリコールで喋った時
に、はいはいはいはい、うん、
これって結局現状がのこう絶望的な現状っていうか全く希望が見出せない現状に対してさ、その、うん、なんか都合のいい物語をそこで見ることによって、うんうん、こう現実から逃げていく話だよねっていう言い方を、まあして、まあ、言い方っていうかっていうような感じで確か喋ってて、うん、なんかその意味でなんかトータルリコールって今見ると結構すごい映画だねみたいな話とか、
うん、
したし、まあ、かつなんかと同時にその後、ね、あの90年代から2000年にかけて、まあ、マトリックスとかファイトクラブを通して、
うんうん、
やっぱりその現実に対してその、
うん、
反抗していく映画っていうのはその頃にはあったよねみたいな話確かしたと思うんだけど、うんうん、まあ、今作でイコールではないんだけど、例えばその、うん、今作でその現状の、まあ、家族が奪われたりとか兄弟が死んでたりとかしてるし、うん、正直自分の生活の基盤とかもめちゃくちゃにされてるような現実の中で、うん、で、まあ、自分が生きていくためには誰かから奪わなきゃいけないような状況になってる中 で、うん、でかつでもそこに対して政府が何かしてくれるかっていうと必ずしもしてくれるわけじゃないっていうさ、
うん、
だからこそ国軍に対しての怒りっていうのはこの映画の中であると思うんだけど、うん、そこに対して、その怒りっていうか悲しみをどうにかするものとして物語が機能するっていうような言い方って
、うん、
トータルリコールと重ねてみちゃうと、
うん
うん、
それってなんか現実をこう忘れさせるある意味ドラッグだったりとかみたいなことになっちゃうんじゃないのっていうのと、うん、まあ、でもそれはなんか一個めんどくさいこと、うん、その1 で、
うん、
でもめんどくさいことその2っていうのは多分、うん、現状に満足じゃないけど現状を受け入れるための言葉って、まあ、とは違うかもしれないけど、
うん、
現状のきつさっていうのを怒りではなくでもその中で生きていく強さを与えてくれるものとして物語を今作で設定してるんだとするなら、ニュースってある意味その見たくない現実かもしれないけど自分が置かれてる状況を、まあ、客観的に見せてである意味自分がこの状況に置かれてることの原因だったり問題はこれだっていうことを伝えてくれるのがニュースでもあると
思うんですよ。
だからその意味でこの映画のニュースから物語に変わっていくキットっていうのがどうなんだろうっていうのもちょっと思う部分ではありつつ、め
ん
どくさいことその 3までいくと今の問題ってそのニュースっていうもの自体が要はさ今のトランプ支持者 Q アノンみたいになってる人たちにとってさ、
うんうんうん、
バイデンがそのさチャイナゲートっていうさ、
うん
そのまあ、巨大自動人身売買カルテルのさ、うん、手先であるっていうことはさ、
うん、
ニュースなんだよね
多分、うん、そうそうそう、うん、
っていう状況になってる時になんかこうもうちょっとニュースの側にもなんか今肯定できないしっていうかなんか、うん、こうなんかね分かんないんだよっていう、そうですね、
っていうかもう明らかにさこう自分たちのこうしたいこういうに 自分たちの主体認知のもとにニュースを、うん、あの筋立てて、うん、それが物語化していくのってものすごい陰謀論的じゃないですか、うん、だからさこう今の虐げられてる現実があるっていうところで、その認知があるときに、うん、チャイナゲートとかディープステートとかそういう話が出たときに、一気に物語の方向に触れちゃうじゃないですか。
うん、
だから、それって、方向が良ければ良いのかっていう問題じゃねえよなっていう。
だからなんか
そう。
今高島が言ってたけど、まさにニュースが物語化してるっていうかさ、うん、自分のこうきつい状況にあるっていう怒りみたいなものをさ、うん、その、うん、怒りを向ける矛先としてある種スケープゴート的にその、
うん、
何か叩きたいものだったり、まあ、叩きたいというか、うん、その敵を作ってくれる物語としてニュースが機能しちゃってるし、
うんうん、
多分そのある種の怒りの物語として機能しちゃってるニュースに対して、うん、そうではなくて共感の物語であれば、
うん、
なんか僕たちは分かり合えるんじゃないかっていうのが多分うん、この暴漠たる荒野でだと思うんだけど、
うんう
ん、なんかでもそれって結局両方ともこうなんだろう物語でありなんかやっぱりその自分が聞きたいものでしかない。でもなんか、
うんう
ん
う
ん、物語を受容することと物語が生産されるっていうことがさ、
うん、
もうなんかここまでその一致しちゃってる状況っぽいってさ、
うんうん、
なんか正直その共感のベースでの物語っていうのがニュースっていう物語に対するアンチになるかっていうとそれはそれで違う気もするしってい
う、ね、うんうん、そう、うん、
でもさなんか最近その問題ってめちゃくちゃ多いし肉沈みよく言うじゃないですか。
うん、
そうなった時にさ、まあ、いかんせん物語は好きだからさ、なんかそうなった時になんかこう、うん、物語が好きでいる自分のなんか肩身の狭さみたいなのが最近やばいんですよね。なんかそのなんか結構さそれこそだからシャマランとかのさなんかこう、
うん、
何物語的なものにこうなんか世界の、うん、とか自分のへの救いを求める話ってめちゃくちゃ大好きだったから、うん、それがなんかここ5年くらいでさ、うん、なんかそれってちょっと捉えようによってはどうなのみたいな、なんか、うん、現実に対抗する手段に、うん、なんかなりえそうでなりえないとこもあるよねみたいな。
いやでもシャマランは、うん、圧倒的に自分のための物語だと思うから、
うん、
そのあんまり共感の物語じゃない
って。そうそう、うんうん、
それぞれ物語を持ってる者同士、物語の力を信じる者同士っていうところでの仲間意識はもしかしたらあるかもしれないけど、でも結局そのまさにアンブレイカブルとかあミスターガラスもまさにそうだったけど、それぞれ個別の独立した自分がこのきつい世の中で生きていくために、要は自分を上げるために必要などこにも寄りかからない自分としての確固たる物語を持ってる個々人が点在してる世界っていう捉え方に、うん、最終的にはシャマランはなってると思うから、それって実はものすごい多様性をこ
う
認めることだし、
う
ん、かつ、うん、物語を信じてる、あれこの物語を信じるぜっていうところでは全くもってこう自分しか見えてない一、うん、人なんだけど、うん、でもそれが点在してる世界だよねっていう捉え方はものすごい客観的な見え方だから、
うん
うん
うん、
物語の力を信じてるシャマランっていうのが、でも同時に物語っていうのはそれぞれの中に全く別のものとしてあるものだっていう捉え方をしてるっていう、その客観的な視点があるっていうのは、うん、むしろなんかこう大きいなんかこう共感だったりとか、っていうなんかある種こう一つの物語にみんなが巻き込まれていってしまって、うん、でその、
うん、
こう一つの大きい物語の中にいれば安心だったりとか仲間意識が持てたりとか、うん、逆にその自分の何か確信が持てなかった、確信というか自信が持てなかった自分みたいなものがこうその物語によって、まあでもそれは、まあ、シャマランの映画自体はまあそこはあるんだけど、
うん、
でもなんかその、
うん、
共感とか他によっかからずになんかその存在してるのがシャマランの物語だと思うから、やっぱそういう方向性での物語のあり方は全然いけるんじゃないかっていう気はするんだけどね、
うんうん、
だから確かに、
あと、
うん、
あ、どうぞどうぞ。
いや、なんか、確かにそこがなんかそのシャマランのさ、なんかオチがなんか絵的に弱いように見えちゃうところもあるかもしれないけど、あの弱さって、うん、そう言われるとなんか重要なものだったのかもね。なんかその、世界自体がさ、今俺たちが見てきた映画の物語にこう、よって、もうみんなが変わるみたいなのはやんないじゃないですか、シャマランって。
うんうん、
今のとこ。そう考えるとやっぱ、あの規模感ってなんか、規模感であり、その歌丸さんが言うさ、なんか、何尺度がおかしいみたいなのの、その尺度の変なしょぼしさだったりって、うんうん、今考えるとめちゃくちゃ正しいなってね、うん、今聞いて思いましたでしょ。
なんかやっぱこうさ、うん、世界がおかしいって言った時にさ、俺は超人だぐらいなおかしさっていうのを持つことによってさ、うん、その世界と初めて対峙できるっていうさ、
うん、
でそこで俺が超人だって思い込むことっていうのはさ、
うん、
それはなんかむしろその結構自分として立ってるものっていう感じがすごいするから、うんうんうん、そうそうそうそう。
し、あとなんかなんかね、ここ今武木さんの問題すごく僕も、うん、すごい共感するというか、めちゃくちゃ、うん、その僕やっぱ怪奇幻想文学とか好きなんですけど、うんうん、そうした時にやっぱ最近の SF とかさ、ファンタジーとか、まあこの作品もさ、現実をこう見立てると、この作品って現実のこういう部分をっていうところで、うん、やっぱ僕たちも結構語りがちじゃないですか、
はいはい、
結構ファンタジー作品とかって、うん、だけど僕がファンタジー読むとき、まあそういう面白がり方もするんだけど、うんうん、本当にファンタジーの本当に別世界に連れてってくれる作家とかもやっぱ好きなんですよ、
うんう
ん、だからまあそういったときにものすごい難しいなと思うし、でなんかちょっと最近思うのが、なんか受容する、なんて言うんだろう、僕らのさ、その段階というか、
うん、
シャマランとかの作品って、それこそ、なんて言うんだろう、みんながそれなりに、あとファンタジーとかってみんながそれなりに、そんなに社会問題に目を向けなくていい、うん、いい、もっとちゃんとした世の中だったらもっと、普通に受容されてると思うんですよ。それっていうのは各個々人が、平等に、こう、ちゃんとご飯とか食べれて、寝るところの心配もしないでって言った時に、こそ、シャマランとか、その他のファンタジー作家とかの作品ってものすごい、力を与えてくれると思うんだけど、でも現実ってそこに至るまでに、厳然たる不平等があるじゃないですか。で、だから、映画っていう、カルチャーっていうのが、その両方に属しちゃってるから、なんか、だから一方では堅牢地みたいに、こう、現実もの問題っていうのをどんどん問題提起するために作品作ってるのと、うん、一方でシャマランみたいにファンタジーみたいなっていうところっていうのを、重要視する作家がいるっていうところで、だから、なんて言うんだろう、なんかもう、ものすごい難しいですよね、そこは。
ね、なんかほら、作品ってさ、単体としてあるわけじゃなくてさ、
うん、
どうしてもそれが何だろう、その
時代とか
作品が、うん、まあそうそう、存在する現実みたいなものの上にあるわけでさ、
うん、
例えばその全く現実とは違う本当に完璧なファンタジー世界みたいなさ、
うん
うん、ものを読んだりとか見たりするときにさ、でもやっぱりそれを読んでる自分っていうのはさ、やっぱり現実の世の中で生きててさ、
うん、
映画が終わって劇場が明るくなればさ、うん、明日の朝の仕事のためにさ、うん、電車に乗って家に帰らなければいけないっていう現実がさ、例えば、うん、まあ、一番は、いや、分かりやすいところでさ、うん、あったりするわけでさ、で行った時にこう、あまりにもかけ離れたファンタジーっていうのを前にしたときに、それを見てる間忘れることはできるかもしれないけど、なんかそれはそれでその必要さってのはめちゃくちゃわかるけど、
うん、そう、うん、
でも同時にそれを見てる現実の自分っていうのがいたときに、
うん、
そこの部分は絶対引っかかりを感じてしまう
じゃないです
か、
うんうんうん、
っていうのが結構難しい部分では ある気がしてて、うん、なんかその、うん、こう あんまりなんかそういう現実のきつさとかを感じさせずに本当に純粋な興奮だったりとか、うん、純粋なその楽しさっていうものを提供してくれる作品っていうのが仮にあるとしても、うん、やっぱり見る側の自分っていうのが現実にいる以上やっぱりそこってなかなか難しいよなっていうのは結構思う部分では あって、なんかでもってなってくるとでもなんか本当に映画とか小説とかってどう読めばいいんだろうっていうか、
そうそう、
なんか前の花束会の前って前の花束会の時も言ったけどさ、なんかまあ俺としてはだからそのまあ割とその麦くんとかきぬちゃんっていうのが需要してるものっていうのが、うん、まあ、その結構花束会の時も話したけど、うん、そのあんまり政治的じゃない方のカルト、うん、あの作品の捉え方、
うん、
ずっとしてるけどでも結局現実に生きてるからこそ彼らは最終的にやっぱりその内面のことではなくてやっぱりその実際のお金の問題とかで引き離されていくっていうさ、
うん
うん、ことがあるわけでさ、やっぱりなんかそこでやっぱ現実からは逃げることができないからね、なんか、
うん、
そこに対して物語とかエンタメみたいなものが どうあるべきかみたいなのはあるよねっていうね、
そうね、
ある
ね、いやなんか僕もなんかその自分の演劇のためになんか自分で100本とかたまに書いたりするんですけど、うん、僕完全にそのどちらかといえば完全にシャマラン的な、なんか俺のための、うん、俺の物語や、うん、みたいな感じでの、うん、で書くことが多いんで、そうなった時にやっぱなんやかんやでね、うん、その何あの政治性のなさとかにね自分でもヘキヘキしたりするんですよ、
うん、
特にだからそのリアルタイ現状でさ政治的な作品、うん、映画とかを 見ると特に、
うん
うん、だそこら辺のさ、うん、何、うん、それですり寄せればいいっていう問題でもないわけじゃないですか、
うんうん
うん、でもなんか今さ話の流れで今シャマランって出てきてるけどさ、うん、シャマランは政治的じゃないかもしれないけど、うん、でもなんかそのシャマランがこう提示する物語の必要性っていうことっていうか、うん、生きていく上で物語を持つことっていうのは直接政治的ではないかもしれないけど、うん、あれはでも少なくとも現実を生きる上での、うん、その物語が自分を上げていくものになるっていう、
うん
う
ん、
あのものとしては存在しうる話、うん、だから、うん、なんか、うん、なんかもっとシャマラン以外にもあるじゃん、なんかその、
う
ん、
あだからさ、うん、あい今結構あれだったのはあのデルトロとか最近のバランス感覚いいなと思ってたのは、やっぱパンズラビリンスって向こうに行っちゃうって話じゃなだったじゃないですか、うん、だけどやっぱあのあれ半魚人のやつシェイプオブウォーターは現実を物語の力を得て現実を変えていこうっていう話になってたから、
うん
うん、だからそのバランスとかもそういう感じとかもいい、あのデルトロはうまいよなとか思ったりも、
あれもでもガンガンあっち行っちゃうっちゃ行っちゃうけどねシェイプオブウォーター、
いやまあね
まあでもあ
それってシャワラにしてもシェイプオブウォーターにしてもこう現実を生きていくためにやっぱりその物語を持つっていう話、うんうん、だからまあなんか、うん、もう最終的に現実との接点を持つっていう意味では、うんうん、まあそのなんだろう政治的ではないけど、まあ、そういう部分もあると思うし、
うん、
かつそこでその物語を持って現実を生きるっていうことが、うん、あの現状に対して諦めるとか、うん、現状に対して、うん、あの何かを見て見ぬふりするとかではなくて、
うん、
むしろその物語を自分の中に持つことによってそれに立ち向かっていけるっていうことだとは
思うから、うん、そう、うんうん、
その意味においてはね、
あくまでなんか個人の範囲内っていう感じじゃん、そうそう、うん、物語って今の、
うんうん、
何この話の流れだと、うん、そこら辺でもやっぱさ、うん、なんか物語にやっぱりさ自分の中でその自分の持つ物語への愛が強まりすぎちゃうとさ、どうしてもなんかそれをこう拡散したくなったりとか、なんか肥大させたい欲みたいなのが湧いてきちゃうのもなんかあるなって思って、
うん、
なんか、ね、
物語作りって大変だよね、まあ、それはでも、
うん、
ああまあね、それがまあだから、それが作品として昇華されればいいんだけど、フェイクニュースとかになっちゃうっていう可能性もだから、
うん、
そこがやっぱ難しいところですよね。
え、さっきだからさ、デルトロの話出てきた時にちょっと思ったけどさ、
うん、
あのビクトル・エリセのさ、うん、ミツバチのささやきとかってさ、
うん、ああ、はいはいはい、
なんかそれこそ僕は昔なんか町山さんの解説聞いて初めて知ったんですけど、うん、あれもさ、なんだっけ、うん、あの国どっか忘れたけど、なんかこう政治的なこと話を作っちゃいけってさ、スペインでその状態のところで、うん、めっちゃファンタジーの枠を借りて、もう見た目的にその何も知らない人が見たらめっちゃファンタジーなんだけど、実はめちゃくちゃ政治的なことを語ってるみたいな映画ってあるから、うん、割とその過去作からもそういったもののあり方ってなんか、
うん、
今また、ね、うん、学び直せるなってちょっと思いました
。あと、なんだろう、作品に戻るとさ、
うん、
なんだろう、シャマランとかが提示してる物語を持つ、このきつい現実を弱い自分で生きていくために物語をインストールして、こう自分を上げていくみたいなことの物語っていうのがなんか前向きだったのに対して、なんかもうちょっとこの亡爆たる荒野での中で物語をこう、いや、まあ、自分の中に入れていく物語っていうのは結構なんかもうちょっと現状肯定的っていうか、うん、ファンタジーではないんだよね、うんうん、その
いや、そうそう、ファンタジーではないね、
うんうんうん、そうね、そうね、
多分だからその、うんうん、オラはそのなんだろう、
うん、
毎日畑仕事でさ、そのコキ使われてもう本当にこう一回一回食べられる食事の量も少なくて、しかもそれも一日一回食べれるかどうかぐらいなさ、まあ、仮にね状況であるっていうのに対してさ、うんうん、同じようにそのあでもそれはどうなんだろうな、でもその炭鉱で働いてる人たちの生活のきつさみたいな、でもその中であった日々のいいことみたいなのを聞いてこう上がるっていうのはなんか、うん、むしろちょっとその現状を満足してしまうようなものにも見えたけど、でもあれだね、なんかそのやっぱ
中、まあ、労働者の、うん、
そう炭鉱で生き残ってっていうニュースっていうのがさ、うん、最終的にちょっとこう反抗していくっていうことにつながっていくのは、うん、むしろなんかその戦うニュースっていうか、
まあまあ分かる、なんなら労働者のプライドがレイジする、うん、ライズする感じが、
うん、連載してやっぱ あれが最後に来るべきだったよね、
うん、
やっぱね、
そうね、
うん、そう、うん、
だからさ、何あんなさ、何あの三面記事のいい記事をこう持ってきてさ、あこれみんな面白がってもらえそうだよっていうのはあんな、ね、生ぬるい感じでやるんじゃなく、うん、思ったのが、うん、あのね、劇中であのトム・ハンクスはあの女の子に対してなんか、あもう思い出すなみたいに言ってたけど、うん、もうあの子がもうちょっと大きくなったら、うん、あの女の子がその生まれてからされたひどいことを語り部的に語ることだってできるわけじゃないですか、
うん、
なんかそういう感じでさ、なんか 物語だし自分の話だしめっちゃ政治的な話として伝えることもできるから、
うん、
まあ、マジで本当、うん、内容だよね、もう、うん、あいつらのやってることでどう、何、うん、いい悪いって考えるのって、
うんうん、
彼女自身の話だってなんかそういう風にめちゃくちゃなんだろう、
うん、
その、うんうん、ニュースとしてもニュースであり物語にもなり得るわけなんだから、
うんうんうんう
ん、てかさ、あとやっぱ映画的にさ、なんだろう、最後さ、この、うん、あの二人のなんかこう道中とかをさ物語として語るっていう構成の方がやっぱ美しくないですか、
うん、
なんか、
うんうんうん、
あんな知らんニュースじゃなくてさ、なんかその M 代の悪夢セブンとかなんかね、
ああ、
まあまあ物語物語した作品が好きな自分からするとやっぱなんかそっちの、うん、そっちで終わった方がやっぱ良かったなってちょっと思っちゃったんですよね。
ああ、
どうしても、
うんうんうん、自分たちのことをもうニュース読みとかじゃなくてもうなんか、うん、あのね、語り部みたいな形で、
う
ん、
そうそうそう、
あの講談師みたいな形でやるみたいなことね、
うんうんうんうん、
したニュースと物語が両立できるなってちょっと思ったんですけど、
うん、
はい、
なんかね、
そう、うん、
そうですね、そうね、
うん、
なんか
だって タイトルがニュースオブザワールドだよね、確かに、
うんうん、
ね、
うん、
なんか、
うん、
これがニュースオブザワールドってちょっと最後思っちゃったんですよね、どうしても正直、まあ、
だからなんかそのニュースっていう次元じゃなくて、そのあ日々の中の当たり前のそれぞれが抱えてる事情みたいなことも含めてニュースっていうか世界の一部だよね、
うん、まあまあまあまあ、まあ、
ピースオブザワールドっていうか世界の断片みたいなさ、
うん、
ことだと思うんだけど、でもそれだったらこの世界の片隅に見りゃいいよねみたいなね
そうそう、うん、
あ
確かに、
はい、
あるね、うん
うん
うん、
そうかな、
確かに、だからあの誰の心も傷つけない、なんかその三面記事ニュースみたいなのもさ、別に否定ができるものではないわけじゃないですか、 なんか、
ね、うんうん
うん、それをお前語るなっていうのもおかしな話だし、だからね、うん、難しいですよね。なんか悪いものではないっていうわけだからね。
うん、
はい。
まあ、あとあれだよね、なんか、うん、どうでもいいことだけど、その、
うん、
さ、その現状生きていくのがきついみたいなものに対するさ、まあ、うん、でもその自分をそこの上げてくれる物語っていうのは必ずしもいい物語であるって可能性ないってい
うか、うん、そう、うん、
なんかそのそういえば、まあ、今作と、まあ、やっぱナイチンゲールって映画とかあった
りする、うん、はいはいはい、うん、
ナイチンゲールって映画でその先住民の男っていうのがさ、うん、まあもうほぼほぼ淘汰されていくわけだけど、その中でその、うん、まあオーストラリア、白人のさ、その将校を殺したっていうさ、うん、襲撃をかけて殺したっていうことはさ、うん、事件なんだけどさ、でも彼がそこでその白人の将校に一矢報いたっていうことがさ、後々他のその同じ先住民のさ、先住民であるってことによって学校でもしかしたらいじめられてたりとかさ、うん、するようなことかにとってさ、でも俺の祖先はその時将校を殺したっていうことがさ、
うん、
救いになるようなことっていうのもあったりはするよなとは思ったりするからさ、
うんうん
う
ん、
そうみたいなね。
はい、
まあ、あと今作すごい近かったの、一昨年かな、あの荒野の誓いっていう、あのクリスチャン・ベールが出てた、うん、
はいはい、
あの西部劇なんですけど、それがすごい結構近かったですね。なんかそれはあのインディアンにその家族を皆殺しにされてしまったお母さんっていうのが、
うん、
と、あとそのインディアンの州長さんが、と、あとクリスチャン・ベールの北軍の大尉が、あの一緒にこうな、あの遠くまで、あの道を行かなきゃいけないっていう映画があって、それなんかも結構近い感じはあったけど、
うんうん
うん、まあそんな感じですかね。
うん、
なんかでもだからすごいこう最初に提示してるものがあまりにもこう今のさ、こう本当にどうしたらいいかわからない状態っていうかさ、
うん、
なんかさ、
うん、
判断を起こすことっていうのがイコールでさ、何かその、
うん、
まだ世の中を良くしてったりとかね、なんかみんなが生きれる社会を作っていく、うん、こうことになってるかっていうと、そうじゃね、そうでもないっていうか、
うん
うんうん、
すごいそれの前提になってるリアリティみたいなものがここまで本当に違っちゃってると、
うん、
なんかこうもうどっちがどうとかって言えなくなってる状態だから、うん、現実自体がね、うん、なんかすごいこう、うん、単純にニュースではなくて物語みたいなもので共感みたいなのって結構なんか、
うん、
そうじゃないよなっていうのは思うし、
うん
うんうん、まあ、難しいですけど、まあ、でもとりあえず、うん、サールさんかな、おかげやなさんのメールにもあったけど、うん、ジョアンナでやってた子役の女の子がすごい良かったです、
うん、
そう、あとさ思ったんだけどさ、この話さ、ミッドナイトスカイとさ、うん、ほぼ一緒なんだよね。
あ、そうね、そうね。
マジで一緒。
うん、女の子は実在した
けどね。そう、結論を含めてマジで一緒。しかもさ、ジョージ・クルーニーとさ、こうトム・ハンクスでいいおじさんがさ、少女とさ、荒野を歩くって、うん、もうほぼ一緒じゃねえかよっていう。
あのね、砂嵐シーンも出てきますからね。雪嵐、砂嵐。
そうそうそうそう。うん、ブリザードとね、砂嵐、うん、っていう。
確かにね。確かに。
うん。
なんか同時に進行してるのか、ネットフリックス、
うん、
少女とおじさん、
ジョアンナが実在する少女として描かれてるけどさ、うん、やっぱりメインはそのおっさんの喪失感の話だから
、ね、うん、そうそうそうそう、うん、そうそう、まあでもなんか、まあでもなんかこう、なんかこういうのでなんか西部劇になんか少しでも興味持ってくれたらなっていうのはなんか西部劇好きとしては結構あって、
はい、
やっぱなんか この作品とか見るとすごい分かりやすいと思うんだけど、本当に西部劇ってそのアメリカっていう国の神話としてすごい機能しやすいジャンルなので、
うんうん、
その点を見その点を分かってみると結構マカロニウエスタンとかものすごく楽しく見れたりするので、
うん、
そうそう、なかなかねその本家のね、ジョン・ウェインとかが出てるような西部劇ってなかなか難しいと思うんだけど、今見るのって、うん、でもなんか、うん、こういう作品からマカロニウエスタンとか行くと結構面白かったりとか本当するんで、
うん、
なんかそこら辺はぜひ見てくださいって感じでしたね、
うんうん、まあ、結構なんかネットフリックス西部劇作ってますよね、なんか、ね、
うん、
なんかもう1個ぐらいなんか最近のであった気がする、
ね、うん、うん、まあ、あと、ゴッドレスっていう、すごい、うん、3年ぐらい前かな、の、連続テレビドラマあったし、あれもすごい、結構傑作なんで、ぜひぜひって感じです。そうそうそうそう。あと、それ関連で言う、西部劇関連で言うと、何回も言ってるんですけど、マジでネットフリックスのダムネーションっていう、ドラマがマジで本当に素晴らしいんで、それだけは絶対見てくださいって感じ、本当に、うん、
マイリス
に、いや、ね、ちょっといろいろなね、見ればわかるんだけどね、ものすごく過激すぎて、お蔵入り、シーズン2が立ち消えになってしまったっていう、なので、うん、まあ過激、まあ過激ですね。ものすごく左に寄りすぎた作品だったので、
うん、10エピソードくらい、
ね、そうそう、今から考えると、でも結構なんて言うんだろう、下の方の人にものすごく寄り添った作品になってるから、なんか、うん、ちょっと現状のそのハリウッドリベラル的な価値観とはまた違うベクトルで作られてる作品なので、うん、ダムネーションはマジでおすすめですね。
1930年代の大恐慌時代なんですね。の、アイオワ州の田舎町。
そうそう。アナキストの神父が、ストライキをや、住民を焚きつけてストライキをするっていうやつなんだけど、うん、そこにスト破り の, ピンカートン探偵社のやつらと、うん、が来て 対決するっていう流れなんだけど、
あ、
めちゃくちゃ
設定からケレンがやばいっす。
そう
え、なんかね、うん、今作だから、うん、
はいはい、
暴爆たる荒野にはケレンが足りないんですよ、やっぱ設定が。なんか
今話してきたピンカートンは FBI の前身、
うん、そう、前身ですね、うんうん、
あれかと思った、ウィーザーのセカンドアルバムかと思いました、はい、
うん、でもだから FBI ってそういう組織だってことだよね、
う
ん、
そうそうそうそう
はい、
はい、
じゃあまあそ
ダムネーションを見ます。
サマスのところでありますか、この暴爆
で、あ、でも中盤のガンアクションシーンはすごく良かったと思いますね。
はいはいはい、うん、メールでもあったあれですよね。
そう
鳥打ち銃に
声を、ね、そう、うん、あそこやっぱ僕が常々提唱してるそのリロードっていうのは人の気持ちを込めるっていう、
うん、
ところがあると思ってるんですけど、あれもやっぱだからみんなから集めた善意の金っていうのをたまにぶち込めて、それで悪意の人間をぶち殺すっていう、あそこは結構その リロード好きの人間としてはぶち上がるシーンでしたけどね。あ、
なるほどね、うん、
そう、
まあ、あと細かいとこですけど、やっぱジョアンナっていう女の子の描き方は、うん、まあ、すごいいいなと思ってて、
うん、
なんかそのこう食堂に行った時に彼女の前にシチューが出されるんだけど、
うん、
彼女はあくまでもそのスプーンを持たせて食べさせようとするけど手で食べようとするっていうのが、2階だから手で食べようとしてるっていうのも、自分は手で食べるカルチャーで育ってるから手で食べるんじゃいっていう、なんかその彼女が洋服を着ることを拒絶することとかも、最初抵抗することとかも含めて、結構なんかその すごい複雑なこうアイデンティティで複雑なカルチャーの中でこう、うんまあ、育ってきた彼女っていうのが、まあ、なんかでもその食べ方とか服とかっていうのを拒絶するっていうのが、うん、なんか下手すると結構なんかなんだろう、うん、あの狼少女のさ
カ
バラみたいに見えちゃうというか、うん、こう未開、うん、人間として育てられてないからそういう風にしてるように見えちゃうけど、うん、やっぱ映画通して見てるといやそうではなくて、うん、彼女は彼女で元々のそのいた文化があってそこのカルチャーがそうだから、うん、そのスプーンで食べることだったりとか、
うん、
そのいわゆるスカートを履かされることにこう抵抗するっていうのが、うんうん、ちゃんとその演技を通して分かるっていうのがね、うんうん、すごいそれは良かったなと思いました、
うんうんうん、あでもなんかすげえ面倒くさいこと言っちゃうと、うんうん、それすごいできてたと思うんだけどだったら名前は変えてほしくなかったんですよ、
う
ん
う
ん、
ああそうねそうだわ、
うんうん、
あれなんかしれっと途中で変わってる、
うん、そうそうあそこやっぱさインディアンの人たちからもらった名前でさやっぱ暮らしてった方がさ、
うんうんうん、
今のさ多様的な価値観からしても正しくないと思うね、うんうんうん、あそこ普通にさいやインディアンの文化全捨てですかと思っちゃって、うんうん、あそこ結構と思って結構あそこはちょっとそう思っちゃった
最後洋服着てたしね、
う
ん、
そうそうそう、
うんうん、
あ確かにな、
まあ、100歩譲って洋服はいいとしても、うん、名前はちょっとちゃんとずっと最初からさジョアンナって呼ばれることを拒否してたわけだから、はいはい、お互いが歩み寄った証としてもやっぱりちゃんとしたインディアンの方の名前で呼ぶべきだったのかなとは結構思ったんだけど、
うんうんうん
そうね、最後ね杭から鎖からさ解放したビジュアル的にはしてありましたけど、うん、見えない名前という、ねうん、こう鎖にはつなげたみたいな、
あとなんかなんだろうこう実は一番きつい現実としてあるのがそのジョアンナの方の現実、うん、だけど、まあうん、それはゆくゆく彼女が向かっていくものとして作中ではこう消化されていて、
うん
うん消化じゃなくて消化されていて、
うんうんうん、
なんかそこはすごいこう不完全燃焼な感じっていうか、
うんうん、
提示されはするからさその彼女のもともとドイツから多分こう移民できて、うん、移民っていうかその外から来てて、うん、で多分まあこう荒野に建てた一軒家とかでさお父さんとかが頑張って家を建ててさ、うん、暮らしてたところにインディアンが襲撃してきてさ、うん、家族もろとも殺されてって、うん、こう今度はインディアンの文化の中で育った女の子であってっていうさその自分が親だと思ってた人が実は本当の自分の親を殺してたっていうような現実だったりとかさ、
うん、
なんかその自分のそれまでの人生を支えてたカルチャーみたいなものが、
うん、
崩れていく様みたいなのをさやっぱりこう、うん、どう受け止めていくかっていうで彼女はどういう存在として生きていくかみたいなことっていうのは多分、
うん、
一番重い問題ではあったと思うけど、うん、まあなんかそこはすごいこうぼやーっとしてね、うん、
そうね
とりあえずトム・ハンクスと一緒にいるから幸せやみたいな感じになっちゃう、うん、なんか、うん、どうなんていう感じはねそうなんていうか、うん、そこはなんか触れぼやかして終わってるねっていう感じだね、
うん、そうね確かに、うん、
ですかね
はい
そんな
感じですか、
はい、そんな感じですかね
はい、
はい、
というわけではい終わります、うん
はい
現在この番組では、お便り募集してますまあなんか一応ね結構なんかなかなかリスナーの人とかと実際あったりイベントやったりとかなかなかできないのでちょっと極力なんかメール募集はこの期間特に緊急事態宣言の間は出していこうかなって感じなので、うん、ちょっとこまめに結構ツイッターの方でメール募集課題作とか出しているのでもしよかったら、うん、その課題作見たよっていう人感想のメールとかいただけると嬉しいですあと純粋にこの番組自体に対する感想とかね意見とかね、
うん
なんかまた後追いでこの作品取り上げた作品見たよみたいなのもいいんでもらえると嬉しいです、うん、アドレスとしましては 29.tiz.gmail.com 29は数字です 29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますのでそちらにある DM フォームから送っていただいても結構です 現在、ピクシブファンボックスの方で、テヘムカケトクラ29歳までの地図の、有料版の方を、300円からやっております。はい、まあなんか次回何やろっかみたいなこととか結構しょうもない雑談をずっとしてるんですが、
うん、
まあ単純にね、有料版入ると有料版のコンテンツ聞けるっていうんで、まあ、ぜひ入ってくださいっていうのと、まあ、基本的にこれ無料でやってるこの通常版の方も、まあ、でもその有料版の方の、入ってくれてる人たちのお金でね回せてるところはありますので、
うん、
まあ、ちょっとこの通常版の方を応援するような意味でも有料版入っていただけると嬉しいです。ピクシブファンボックスの方で底辺文化系トークラジオ29歳までの地図で検索していただけると嬉しいです。はい、そしてなんか各々あれば大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、じゃあ、武井さん大丈夫ですか？あれ固まってる？
あ、固まってるね。
固まってますね。武井さん、武井さん、あ、帰ってきた。武井さん、あ、ちょっと戻るまでの間にじゃあ先に告知だけしてますが、KTY という名前で、うん、ラッパーをやっておりますが、最近初めての、ソロシングルで、B のサイクルフューチャリング文園太郎篠田瑞希という、まあ、ブックオフについて歌った曲を、配信各種サブスクリプションの方で、配信開始いたしました。結構なんかいろんなプレイリストとかにも入れてもらって、なかなかちょっと好評いただいておりますので、よかったら聞いていただけると嬉しいですって感じですが、なんか武木さんありますか？
はい、すいません、今 Wi-Fi が落ちて、なんか急に家の Wi-Fi が落ちてなんか原因が分からなくてめちゃくちゃ怖いんですけど、すいません戻ってきました。
はい、はい、
金地射撃ナッツアニメーションですけど、私が自宅の団地などやっております。もうすぐ潰れちゃうんですけどね、最後の団地演劇、盛る夏の日と書いて聖火日というね、なんか名義でやってるんですけれど、それの最終作品が、3月の12日から14日までありまして、一応最初の、公演分は売り切れちゃったんですけど、追加公演が決まりまして、
はい、
3月17日水曜日の20時と3月19日の11時15時19時 と、追加スケジュールなども決まりまして、これの予約とかも3月3日水曜日の夕方くらいから始まりますので、まあ、通常回含め、なんだろう、チケットの売れ残り状況とか、まあ、ご予約は盛る夏の日と書いて聖火日のツイッターアカウントに最新情報載ってありますので、ぜひ東京近郊に来て興味あるよって方は見て、ぜひ予約していらしてみてください。盛る夏の日と書いて聖火日です。お願いします。
はい、 あとなんか最近ちょこちょこクラブハウスでなんかいろいろやってるので、よかったら
そうフォローしてください。
フォローしてほしいのと、よかったらクラブハウスだね、アンドロイドの人ができないっていうのは結構あれなので本当申し訳ないんですけど、もし iPhone でねクラブハウス始めたよっていう人いたら、まあ、なんか話しましょう
そうっすね、
はい、そんな感じ。多分俺来年、はいはい、来年はやってないと思うクラブハウス
いや分かんないっすよ、うん、
来年はやってないと思う、ね、
うん、意外と細く長く続くかもしれないけど、
本当に、うん、そう、あ、なんかさ前さ花束みたいな恋をしたでさ、クラブハウスやった時にさ、うん、
はいはいはい、
なんだっけ、ポイチョさんからのメールでさ、
は
い、なんかベース弾いてる、
はい、
その時に、はいはいはいはい、熱い人が来てましたみたいな、なんかあれ、うん、なんかツイッターで来てましたね。
あ、そうですね、
うん、
ナタリーの人、
なんかナタリーの元編集者の人みたいです。今逆にニューヨーク在住なんだね、
ね、
ちょっと、
はい、
そんな感じ、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。終わりました。本日会えた私山田と
金内多劇夏アニメーションと
高島でした。
ありがとうございます。
とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ、とりあえず行き先はブックオフ、俺が住むこの街のブックオフ、財布は空っぽでもブックオフ、永遠に入れる場所ブックオフ。動かざること立ち読みのごとし、めくるページ追いかける眼差し、無限の住人公6,7,9,10 受けた8飛ばしてイメージ、ここ精神と時のブックオフ、退屈すらメモリアルになり変わる、正午の夏のまぶた焼き付いたトラウマの漫画バトルロワイヤル BWOK
バース落ちる感覚と充満するガスジャンク混ざるグレイなゾーン当たり一面浸透ダーティーなバース破れたジャージ引きする奴らによく似た嗅覚で惹かれるフローまた grow up いびつな感性 from 1999 Beats in Summer
とりあえず行き先はオフ俺が住むこの街のオフ財布は空っぽでもオフ永遠に入れる場所オフとりあえず行き先はオフ俺が住むこの街のオフ財布は空っぽでもオフ永遠に入れる場所オフダウンジャケットのリビングベッドが点々と一点と室砲店内放送清水国明あそこにいるのはお前の兄貴だけどここでは挨拶をしない黙り一人それぞれににやりそして浴びるこの場所で光をだけどこの店には窓がない
国道外れた街の景色に佇む薄汚れたコンクリートタヨタのジャンキーはお前の隣埋まらない関数と言葉の数また今日もこの時間を無駄に使うライカ・アキラをティーバリに風化したジェン錆びてくもう日が暮れてるレッドに感染いかれてブラックマーケット
とりあえず行き先はオフ俺が住むこの街のオフ財布は空っぽでもオフ永遠に入れる場所オフとりあえず行き先は
オフ
俺が住むこの街の
オフ
財布は空っぽでも
オフ
永遠に入れる場所
オフ
とりあえず行き先は
オフ
俺が住むこの街のBook
off.
財布は空っぽでも Book off. 永遠に入れる場所
Book off.
とりあえず行き先は
Book off.
俺が住むこの街の
Book off.
財布は空っぽでも
Book off.
永遠に入れる場所
Book off.
Yeah, yeah, yeah.
Book off. Yeah, yeah, yeah. Book off. Book off. Book off.Back off it. Back off it.